こんにちは。キャピタル P ポッドキャストのお時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宮内です。
今日も、いつもの3名、高橋と、じゃあ宮内さん。
はい。
と、あと西川さん。
はい、お願いします。
はい、この3名でお送りいたします。よろしくお願いします。はい。で、今日の議題はですね、まあちょっと、最近、コアの、まあワードプレスコアの、有名なコントリビューターというんですかね。そういう人たちが、ヒューマンメイドという特定の企業にジョインするというのがですね、まあ2件ぐらいの、2、3件なんですけど、続いていてですね、これは何か、水面下で大きなムーブが起きてるんじゃないかということをちょっと感じて、それを話したいなと思ってますが、まずヒューマンメイド詳しいのは、西川さんですか？宮内さん。
西川さんでお願いしますか？
じゃあヒューマンメイドとは何か教えてください。
あ、西川さんお願いします。
で、西川さん、
あ、まあヒューマンメイドは、イギリスの会社で、とはいえ分散型の会社なので、いろんなところにスタッフがいる、制作会社というかエージェンシーですね。
デジタルエージェンシーってやつかな。
そうですね。で、ちょっと待ってくださいね。hmn.md っていう、ところが、ウェブサイトなんですけど、で、ワードプレスの VIP パートナーの一つですね。
はい。
で、特徴としては、なんか前見たとき、今もそうだと思うんですけど、その開発とか、あとホスティングに特化しているところで、で、デザインとかはやらないんですよ。
へぇ。
デザインは他のところに、と組んでやりますみたいなことになっていて、で、メンバーも、今何人ぐらいなのかな、多分20、あ、すごいいっぱいいるな。多分40とか50とかどんどん増えてるような感じですね。で、個人の人たち、有名な人たちで言うと、まず WPAPI のチームの人たちがいっぱいいるっていう感じですね。情報いるっていう、CTO の人とか、ライアン・マキューっていう人。この人はもうそもそもそのプロジェクト立ち上げた人であるし、っていう感じですかね。で、あとその他にもですね、もう本当に制作だけやってるんだろうなっていう人たちの他に、日本にも何度も来ている、ノエルっていう人がいます。で、この人はハッピーテーブルズっていう、プロダクトですね。昔はワードプレスでできてたみたいなんですけど、今も多分そうなんじゃないかなってよくわからないんですけど、そのレストランの専門の、うん、最初はウェブサイトビルダーみたいなやつで、今はなんか、レストランの人たちにこう売り上げとか、コンタクトがどうなってるとか、あとソーシャルメディア上での、露出がどういうふうになってるかみたいなことを見せたり、日報を送ったりとかする、サービスを中でやってるのとか、そういうようなことですね。っていうのをやってる人がいたり、あとペティアさんっていうですね、この人はポリグロッツチーム、翻訳チームのリードの人ですね、がいたりというところです。そんなところでいいですか、皆さん。
そうですね、他にもこうやって見るとすごいですね。はい、ジェニーさんとか、ジョン・ブラックバーンさんとか。
はい、はい。
あと、アーロン・ジョルビンさんも間接的にはヒューマンメイドを。
ああ、そうですか。
あ、そうなんだ。
アーロン・ジョルビンさんは、ハッピーテーブルズの CTO なんで。
ああ、そうか。どういう感じになってるんでしょうかね。丸ごと買われたわけじゃないのかもしれないみたいなね。
そうですね。名前がこの中にはないんですね。はい、うん、はい。だから結構、すごいですね。
うん、あとショバーンっていう女性の人ですけど、ワードプレスの本とかを書いてる人ですね。教える本じゃなくて、このなんか歴史を教える本みたいな。で、この人も、だからワードキャンプヨーロッパの、とか、あと、そのヒューマンメイド自身がやっている、A Day of Rest っていう、レスト API に関することだけをやってるイベントっていうのがあって、はいはいはいはい、それの運営とか、そういうのをやっている。
そうですね、
なんか僕のイメージだと、そのヨーロッパのワードプレス界有名人がほとんどヒューマンメイドなんじゃないかっていうイメージなんですけど、合ってますか？
合ってますね。ヨーロッパとアジアです。
ヨーロッパとアジア、あ、まあ、
ヨーロッパの、はい、そう、うん、まあ、そうですね。まあ、でも、イタリアにはイタリアのコミュニティがあって、フランスにはフランスのがあってっていう感じだけど、でもまあ、確かに、目立ってますよね、すごく。
うん、目立ってる。人数は、そう、こう、客観的に見ると意外といないですね、ヨーロッパの方は。
うん。とはいえ、なんかその、まあ、今から話すのかもしれないけど、こう、キーになる人たちっていう感じはすごくする。
はい。
うん、なるほど。という感じで、まあ、今日はちょっとヒューマンメイドについて、まあ、こういう会社があるよっていうことも含めてちょっと紹介したいなと、うん、はい、思います。で、僕がなんか取り上げようかなと思ったのは、日本にも来ているシンガポールのジョン・アン。
うん、
アングなの、アン。
ジョンさん。
ジョン・アンですね。はい。
ジョン。ドキュメンテーションチームのリードかな。
はい。
そう、サポートチームの、リードと、ドキュメンテーションのリードと、あとヘルプハブもやってますね。
そうですね。
まあ、特に何て言うんだろう。アジア圏では割とかなり目立っている、コントリビュートをしている、ジョンが、ヒューマンメイドにジョインしたよっていう記事をですね、Facebook で見て。で、あと、あれですよね、最近なんか、ワールドプレスのコーファウンダーである、
はい。そうですね、マイク・リトルさん。
マイク・リトルさんも、ヒューマンメイドにジョインしたと。
はい。はい、まあ、マットさんと一緒に始めた人ですね。
そうですよね。うん、その一番最初の頃の人が、ジョインしたという感じなので。うん、
この人すごい。
なんか戦略が。
はい。マイク・リトルさんいい人でしたよね、西川さん。
うん、すごいなんか気さくな人っていうか、
ね。はい。びっくりした。
ワードキャンプヨーロッパの、で、僕はデジタルキューブのブースにいた時に、なんか、いて、
そう、
うん、
普通に来てくれて、喋、うん、ってくれてみたいな。
直子さんが作ってるよくなんかワードプレスの始まりみたいな、この時にこの二人が始めたんだよみたいな、で B2 っていう、うん、別のソフトウェアからフォークしてっていう時にアメリカにマットさんがいて、でイギリスにマイクさんがいるんですよね確か。
うん、
その人ですよねこの人。
そうですそうです。
ああ。
うん、という感じで、こう、まあ、すごくキーになるような著名人がヒューマンメイドに集結しつつあるというイメージを僕は持っているので、うん、これは、なんでなんですかね。西川さんなんか、ほら、ヒューマンメイドの社長と顔が似てるでしょ。
それは初めて言われた。
なんか似てない。
目がイケメンじゃないですか。
いや、だから、ちょっと言い方悪いけど、うん、西川さんをパワーアップさせるとヒューマンメイドの社長になるみたいなイメージなんでね。
いやー、ならないでしょう。なんか本当にすごい人だと思うけどね、こんなさ。
はい、あ、
うん。
そうですね。この社長は何なんですかね、何なんですか、本当。
トムさんですか。
はい、トムさん。うん、すごいっすよね。
そうですね、なんか。
イケメンで。
いくつぐらいの人なんですかね。
若いですよね。
うん、まあ、結構若いイメージ。
20代って言われてもあんまり驚かないんだけど。
はいはいはいはい。うん、確かに。
なので、まあちょっと西川さんなら、顔の似てる西川さん知ってるかなと思って。
いや、どうはい。そっか。いや、なんかすごい、この人もなんか、弁舌爽やかで、なんか
こう、うん、そうだね。すごい、こう、うん、トークも、冴えてて、
うん、
イケメンだし。
シュッとるしてるし、隙はないし、うん、みたいな。
あと、まあこう、喧嘩も強そうだし。
うん、そうですね。うん、政治とかもうまそう。
はいはい。うん、はい、政治家っぽい。なんか映画とか出てくるイケメンの政治家みたいなのがあったら、この人っぽい。なんか。
ねえ、
でもなんか、僕はフィラデルフィア行った時、ポストステータスのイベントで、
うん、
なんか廊下に寝っ転がってるやつがいて、
うん、
ああ、そうですね。
なんだこいつと思ったら、それがヒューマンメイドの社長だったって
聞いて。ああ、そうです、そうです、そうです。
ちょっとやっぱ日本とは違うなと思った記憶がありますが。
あ、
こういう会社っていうのは僕もあんまりちゃんとは分かってないですけど、他にも、あるわけですよね。ヒューマンメイドだけじゃなくて。
そう、そうですね。うん、まあ、いわゆるこのコントリビューターが多い会社っていうのがいくつかあって、うん、例えば、テンナップとかそうですよね。
ワードプレスで言うとそうですね。テンナップとか、うん、まあ、オートマティックもそうですけど、あとどこがあるんですかね。そういえば、テンナップと、オートマティックと、ヒューマンメイドと、多分、コアコミターの数的なことで言うと、今、テンナップが一番多いんですかね、もしかしたら。
なんかね、それは、前、某直子さんから聞きました。うん、今、実はテンナップがすごい、 コンテリビューションの量が増えていて、
はい、
オートマティックよりも多いんじゃないかみたいなことを言っていたので、
はいはいはいはい、
でこれは多分オートマティックがまあ、wordpress.com とか、まあ、ジェットパックとかにすごい注力しているので結果的にっていうことだと思うんですけど、
はい、
ただテンナップはアダム・シルバースタインさんとかテンナップですよね。
うん、あと
まあ、ヘレンさん。
ヘレンさん。
そうですね。う
ん、はい。あと、はい。
ヘレンさんっていうのは、4.7 のリリースリードだった。
そうですね。
女性の方ですね。
はい、まあ、エースですかね、ヘレンさん。ヘレンさん、もうなんかオーラがすごいですからね。
なんか、それ毎回言いますよね。
ああ、もう近寄れない、なんか。なんかワールドキャンプヨーロッパの時のセッションがすごかったことないですか？もうインパクトがすごすぎて。
もともとが、だ音楽家なんですよ。
はぁ、
それで、ピアノなんですよね。で、なんか音大っぽいところに行ってたのかわかんないですけど。
バークレーとかですか？
いや、僕全然わかんないですけど、なんかそんなような話を、バックグラウンドの話をしてる時に言ってて、で、もともとは音楽家でって言って、ワールドキャンプヨーロッパの時もなんかヨーロッパのその、すごい綺麗なウィーンの会場のさ、大ホールのところにピアノがバーンって置いてあって、カッカッカーとかで出てきたら、じゃーん、じゃかじゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃか、バラバラバラって言って、それで、ありがとうございましたみたいな。で、みんなわーってパチパチパチってなって、で、はい、I'm Helen ですよみたいな感じで始まるんですよ。ちょっと、かっこよかったね、それはね。
セッションが終わってからも、ね。
ビデオもありますよ。
はい。
じゃあ、ゲーは身を助けるということで。
みんな総立ちで、なんか、すごかったですね。
うん、あと、ニューヨークの時にも話してて、なんかその、違ったかな？なんか、綺麗なコードとは何か、みたいなことを。
そうです、そうです。
ニューヨークの時に話してた。
はい。
あ、じゃあ、テンナップにもそういうすごい人がいると。
はい。
いうことで。まあ、日本だとあんまりね、そういうのはちょっと、まあ、もしかしたらいるのかもしれないですけど、あんまりこう目立たないというか、どっちかというと個人の頑張り。まあ、
そうですね。会社として頑張ってるのはやっぱデジキュー。
そうですね。デジタルキューブぐらいかなっていう。
はい。デジキューも実際、クレジット入ってるのはずっと結構常に入ってますよね、誰か。コントリビューター。
デジキューのメンバーの誰かが、
はい。
下の方に出る、名前だけ出るやつですよね。
そうですね。まあ、タイさんがね、日本語チームとして常に絶対いるし、コアコントリビューターでも常にいるのはいるで、いますよね。
そうですね。うん、
はい。
まあ、プラグイン作ったとかテーマ作ったっていうビジネスをやってる会社は、たくさんあるけれども、
うん、
そういうコアに実際に、パッチを送ったりとかしてる人は、割と少ないんじゃないかなという印象ですね。前面白かったのはハテナの、ハテナとかでよく目立っていたマラさんっていう、ワードプレスコミュニティとあんまり関係のない人が、
うん。
脆弱性を発見して、サンキューマラって書かれてたのはすごい。
ああ、それはなんでマイナーリリースかなんかにあれしたんですか？入ったんですか？
入ってて、その、誰々が何々をしたみたいなのが出た時があって、
はいはいはい。
ブログとかの方に書かれるのかな？
そうですね。はいはいはい。うん、そんなとこ日本人の人入ったことあるんですね。
で、マラさんはなんかその、そういう、なんだろう。XSS 脆弱性とかを見つけるのが、なんかフロントエンドゴリゴリの人で、うまいみたいな、感じの人なんで、それでたまたままあ、ワードプレスを使ってたのかなんなのかで見つけたんじゃないですか？
へぇー。
だからそういうコミュニティとはあんまり関わりのないところで、そういうことをやっている人もいるんだなっていうのはすごく、結構前のバージョンですけどね。
なるほど。
それが印象に残ってますが、まあやっぱり個人の頑張りが日本では中心かなという印象がありますね。
はい。堀家が、デジキューの堀家くんがサーバーレスフレームワークチームの中にジョインしてて、あれかっこいいですよね。
うん、すごいね。
あれすごいですね。ああいうのいいですよね。
まあ、堀家くんは、ゲスト来てくれって言ったら、行きますよって言ってたんで。
はい。今度、ぜひ。
まあ、ちょっとその、なんていうんですか、世界デビューするにはどうしたらいいかっていう、
はい、
コアチームに入るにはどうしたらいいのかっていうことを、
そうですね。
聞いてみましょうか。
はい。
まあ、あとなんかこの、まあ、そういったこう強力な、なんていうんですか、企業のプレイヤーが実はいるっていうこととは別にですね、僕は最近ちょっと気になってるのが、先日あの記事にもあげたんですが、あのイメージビジェットっていうあのプラグインがですね、もうコアにマージされるんじゃないかと。あの画像ビジェットですね。
はい。
で、それがあのモダントライブっていう、これまたあのまあコンテリビューターがいっぱいいるような会社、うん、プラグインでプラグインビジネスやってるけれども、コアコントリビューターもいっぱいいるよみたいな会社がのプラグインが元になってるわけですね。
うんうん、
で、なんかそのイメージビジェットってもともとあの個人のやつだったじゃないですか。
はいはいはい。
個人のやつが、なんかいつの間にやら、モダントライブのプラグインになってて、あの、で、さらに、それが、こう、コアにマージされるっていう、この流れがですね、なかなか面白くて、で、ウコマースもまあそうですけど、まあ、ウコマースはちょっと企業としてやってたんで、あれですけど、なんか質の高いプラグインが、なんかこう、大きな企業に取り込まれたり、するっていう流れがあるんじゃないかなと、ちょっと思っててですね。
うん、買われるっていうのは多いですよね。
あの、このキャピタル P でも使っているシリアスリーシンプルポッドキャスト。
はい。
もう確か買収されたんですよね、どっかに。
そうですね。
で、なんかその一つの方向性として、そういうのがあるんじゃないかなっていうのをちょっと思ってまして。
だからそれが、まあ、だからなんかすごいなんか、何億円みたいな話ではないけど、
うん、
結構ありますよね。
うん、なんかそういうなんか業界の再編というか、うん、そういうのは続いてるのかなっていう。うん、
あの三好さんとこにもなんか何回かあったらしいですし、うん、僕のとこも来たことありますよ。
売中の打診ですか？
ええ、でもね、僕のとこ来たやつはね、もうね、リブランディングしたいんだとか言って言われて。
うん。
で、プラグインのその挙動自体も変えるかもみたいな話やったんですよ。
うん。
で、ちょっと怖くなっちゃって。んで、あの、すごい高い値段言ったらそれっきり返事来なくなっちゃいました。
いくらって言ったんですか ?10 億円とか言ったんですか？
いやいやいやいや、そんな、でもそんなめっちゃ、あの、あれですよ。え、何のプラグ、どのプラグインだったっけな。そんなね、誰が使ってんのみたいなプラグインだったんですよ。そんなにユーザーが多くないやつですよ。どれだったっけな。で、それをね、5万ドルって送ったのかな。
5万ドルって500万円だよね。
そうです、そうです。あ、まあ、はい。だからすごいね、あの、すごいちっこい小ネタのプラグインなんですよ。はい。で、本当にユーザーが多くないやつ。これや。違うな。ああ、そしたらそれっきり返事来なくなっちゃいましたね。
なんか送りまくってるやつだったのかもしれないですよね。
ああ、そうなんですよ。なんか、うん、はい。どういうふうになんか、そういうのもわかんなくて、バックボーンも。
うん、
で、怖くて。あと、ああ、シンプルマップにも来てますね。シンプルマップ返事してねえや。俺返事してねえな。
それはどういう打診なんですか？
あ、なんか。
買収したい。
はい、あ。そうですね。買いたいっていうか、あの、はい、あ。あの、買いたいんだけどって言われて、で、オープンソースだから好きに使えばみたいな天然な返事したら、いやいや、丸ごと買いたい。みたいな、そんなやりとりですね。
だから結局レポジトリがのあれが欲しいってことでしょ、それって。
そうです、そうです。
あの、wordpress.org/plugins の、
はい。
それをもうだから、ユーザーをトランスファーしてくれみたいなこと。
そうですね。うん、はい。
だ、あのスラッグに価値があるってことでしょ、この、例えばシンプルマップみたいな。
そうです。
で、そこにユーザーがいて、まあ、アップデートボタンを押せばそこからこうバーッと行くぞっていう。
はい。
うん、うんうん、すごいね。あの、プラグイン自体を売るの、売らないのっていうのは結構 ありますよね。まあ、いつからなのか分かんないけど、そのプラグインでお金が生まれるんだってことが分かった後、
はい。
よくあるのはなんか、もうメンテナンスできなくなっちゃったんで誰かお願いしますみたいな。 買ってくださいっていう風にしてどっかが手を挙げてくれるっていうパターン。
ポッドキャストはそうだったよね。なんかもう、個人の手には負えないから、
売った、手放したみたいな。もうできなくなりましたみたいな。ヒューマンメイドもそれこそ売ってますよね。リモート WP かな ?WP リモートかな、なんか、確か、複数のワードプレスを一つの管理画面から、こうアップデートしたりできるみたいな、バックアップしたりできるみたいな、そういう、SaaS かなんかかなを売っちゃったんじゃないかな、なんかもうやりませんみたいな。で、僕らがやるよりも誰かもっとなんかちゃんとやる気があって、時間もある人がやってくれた方がいいから、みたいなことでこう、売っちゃうみたいなことっていうのは多いし。あと買収の話で言うと、今はあれですね、スクリーとか、スクリーが買われたっていう。
ああ、そうですね。
パンテオンだっけ？
いえ、どこでしたっけ？
ゴーダディ。
ああ、そうです、
ね。ゴーダディ。
はい。っていう、ゴーダディはホスティングとか、あと、ドメインの販売ですね。で、ここはまあ、昔からものすごいいろんなところを買ってたんですよね。で、ただ、その時買ってたのは、こう、小さい、こう、大きなホスティング会社が、小さなホスティング会社をこう、どんどんどんどん買っていくみたいなことをやってて、で、何テンプルだっけ？
メディアテンプル。
あ、はいはい、ごめんなさい、そうですね。っていうところも、2年ぐらい前かな。もうちょっと前かもしれない。こう、すごいイケてる感じの、AWS をこううまく使った、ホスティング会社があって、そこは買ったりとか、あと、マネージ WP だったっけな。なんかその、さっきのリモート WP と同じようなやつも、そこが買って、今結構、それでそこがあんまり評判良くないんですよ、その、ゴーダディかな。が、あんまり、なんか、昔からちょっと、横柄な態度とか、あとその、実際にあんま動かなくなるみたいなことがあったので、すごい、こう、あんまり好きじゃない人たちが多いんだけど、そこはどんどん買っていくので、嫌だな、みたいなことが、まあ毎回炎上するみたいな感じですね。何かを買うたびに、なんか、魂を売り渡したのか、みたいな感じで、炎上したんだけど、
またゴーダディかよ、みたいなこと言
う。そう。だからもうこれで終わったな、みたいなことを言われるんだけど、まあでも最近はゴーダディもこう、別の、なんていうかね、コントリビューションをしていく方向にこう、
キャラ設
定を変えてて、そうですね。やっぱりそっちが大事だみたいなことになっているという感じなので、まあそういう動きなのかもしれないですね。
ちなみに、ゴーダディは確か、ゴーダディは、確かアメリカで一番ドメインをたくさん持ってる。
そうですね。
会社だから、
はい。
多分、それ、いわゆる連鎖場屋さんとしては、アメリカでは多分、トップクラス。
多分、世界一になるんでしょうね。どうなんでしょうね。
多分、アメリカで一番だったら多分、世界一だと思うんで。
そうですね。
だからまあ、そういうゴールがあるねっていう話。まあ、ゴーダディ自身にしても、例えば、スクリっていうその、セキュリティの、プラグインと、あとその、そこと一緒に動く、その、なんですかね、サーバー側で動くような、サービス、セキュリティ関連のサービスとか、あと実際の復旧作業とかを人がやってくれたりとかもするっていうサービスなんだけど、そこを買ったっていうのは、中でね、一緒にやれば、例えばその、和風とかを、もうホスティングしてるやつ全部に入れちゃうとか、あるいは、プレミアムサービスとして入れるみたいなことがあれば、お互いに伸びるし、セキュリティ関係のプラグインの、セキュリティプラグインをやってる人たちも、まあ、そんだけホスティングしている、ワードプレスの数が、サイトの数が多くなれば、データも増えるので、まあ、いいことが多いんだろうっていう、なんていうんですか、買収だったんだろうなと。
まあ、あとあれかもね、アクハイヤーっていうの、最近、よく言われる。アクハイヤーと、ハイヤー、雇う、兼ねていて、で、多分、スクリを買うと、漏れなく、ボスがついてくるじゃないですか、スクリの。
はい。
スクリのボスはすごいコントリビュートをいっぱいしていて、
うん、
ワードプレスコミュニティへの関わりがすごくある人なので、
うん、
まあ、そういう人が手に入るっていう、
うん、
そういう側面もあるのかもしれないですね。なんか Facebook が Instagram を買収したのも、その、いわゆるアークハイヤーってやつで、
うん、
要するにそのイケてるサービスを作れる6人ぐらいの小さいチームをいきなりこう手に入れることができるっていう。
なるほどね。
それなのかもしれない。
そうですね。
はい、やっぱりこう今までコントリビュートしてなかったのにいきなりコントリビュートするのって難しいじゃないですか、メンタルセット的にも。
うん、
でも普段からやってる人をこう仲間に入れることができればそれはもういきなり達成できるので、
うん、ヒューマンメイドさんがそうやって採用してる人も、まあ、買収とは違いますけどそういうことですよね。もともとコントリビュートしてる人をもう一本釣りで釣り上げるみたいな感じありますよね、
うん、
はい。
それはすごいありますね。
はい、
うん、まあ、そこで仲良くなるから結局話してるうちにどうみたいなことも話しやすいでしょうし ね。
はい。まあ、ほんで仕事のやり方とかも分かってるし、
うん、
っていうこと。
あとさ、見てたらさ、分かるわけじゃん。この人は毎週ちゃんと会議出れる人だとか。
そうですね。
なんかこう、喧嘩が起きた時にどういうふうに振る舞う人なのかとかさ。
はいはい。確かに。
もう丸分かりじゃないですか、はい。一緒に働いてるようなもんだからね、元から。
ある意味、すごいですよね。すごい、逆に言うと、普通にあそこに入りたいって思ったらめっちゃハードル高いですよね。
そうですね。だからもう本当に、まあそうですね。まあ見えてる。でも、ワードプレスのところに限らず、まあこう、例えば GitHub の様子を見てハイアリングするみたいなことだとさ、
はい、
結構もう見えちゃってるわけですよね、この、
そうです
採用するっていう時に、
はい。
で、ワードプレスの場合は、っていうかヒューマンメイドの場合は、そのコミュニティ貢献活動みたいなやつの場が GitHub の外にもいっぱいあるから、
うん、
こう、そこも見られるっていうか、そこでもまあ選べるっていうか、いうことなんでしょうね。
そうですね。そういえば、これはまたパターン違いますけど、WPCLI も新しいコミッターさん、今までダニエルさんという人が一人でやってたんですけど、
はいはい。
なんていう名前なんだろう、あの人の発音できないんですけど、最近新しくコミッターの人が入ったんですけど、うん、その人も、有料、有償ですね。有償というか、お給料、スポンサーさんたちからお給料をもらって、
うん、
で、WPCLI にコミットする。っていう感じで、すごいね、スピード感が上がってしまって、
はい。
めちゃくちゃ熱心にやってるんですよ、二人で。
うんうん、で、二人で。
はい、あ。もう、はいはい、全然わかんなくなっちゃいました。ついていけなくなっちゃいましたね。
レベルが高くなりすぎちゃったんですか？
はい、あ。で、コンポーサーとかのね、もう、にも貢献してる人なんですよ、その人は。
あ、本体に
ね。はい、あ。だから、ちょっと、すごいですね。へえ、みたいな。で、まあ、テストにすごい時間がかかってるとか、いろいろ問題があったんですけど、うん、そういうのをもう、コンポーザーの構造からも直す、みたいな。なんか、すごい、あ、こんなことやるんだ、へえ、みたいなことをやってますね、ずっと。はい。
じゃあ、あれですね。良かったということですね。
いや、すごい良いと思います。
WPCLI が、wordpress.org の公式のプロジェクトになって、
僕は
ファンデーションから給料が出てるってことですよね。
はい。あ、いや、違いますね。あれがね、そうな、違うと思います。
違うんですか？
ブルーホストとか、ドリームホストとか、いろんなところが、WPCLI のスポンサーやってるんですけど、要は、公式なプロジェクトになる前に、
はい、
ダニエルさんがスポンサー集めてた時期があるんですよ。
ありましたね。
はい。で、そのお金でやってると思います。
うん、へぇ、今、はい、make.wordpress.org/CLI っていうところに行くと、
はい、
サイドバーに出てますよ。オートマティック、ブルーホスト、ドリームホスト、サイトグラウンド、WP エンジンです、
ね。はい。あと僕の名前も入ってると思いますよ。
本当ですか？
サイドバーにはいません。
ほんまや！
いや、まあ、そりゃそうでしょ。今、どんだけの金額なのかわかんないけど。
ほんまや。このインディビジュアルスポンサーズの中に入ってますね。
ああ、本当だ、本当だ。え、ちょっと待って、ニーヤ。
ニーヤ、アイヤ、00001っていうのが入ってますね。
あ、本当だ。
はい。100ドルです。けど。たったの。
そっか、でもどのぐらいお金集まったんだろうね。なんかこの流れも面白かったですよね。なんか、ずっと一人でやっててさ。
は はあ、で、
API の方もすごくやってたじゃないですか。
はあ、
ダニエルさんで、お金どうしてるんだろうねとかいう話だったと思うんですよ、その。
そうですね。な
んか個人的に、こう、さ、仕事を受けてやってるらしいんだけど、
はあ、
でもずっとやってるじゃん、みたいなね。
はあ、で、この時面白かったのがね、ほら、このお金集めてる時期は、公式サイトにも有料プロフェッショナルサポートを受けたかったら、ランコマンドっていうダニエルさんがやってる会社にサポート申し込んでねとか書いてあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ全部消えたんですよ。
だからもうやれないし、やらなくてよくなったわけだよね。
はい。あと消せって言われたのもあるのかなと思いながら。
まあ、それはそうですよね。
プロ、はい。
うん。まあ、ドットオルグのドメイン配下に行くわけだから。
はい。
そこからだとちょっとあれだけど。なんか、このダニエルさんは最初は、あれをやりましたよね。クラウドファンディングで。
そうです、そうです。
お金を集めて。
はい。
半年だったっけな。なんかやりますっていうのをやってて。
はい。去年でした。もう1年以上になるんですか？
なりますね。いや、去年ですね。去年です。
ね。
はい。あ、まあ、少なくとも、なんかそれのお礼？お礼がなんか個人レッスンとかだったんですよ。
そうです、そうです。
僕もその個人レッスンっていうか、なんか6、はい、6グループに分けて、はい、トピックはこの5個から選んでもらってみたいな感じです。
はいはいはい、
参加してなんかすごい説明してたけど。まああれも僕参加した意味があったのかなかったのかよくわかんないですけどね。
はい、あ。でもあの時に参加してたのが、うん、会社名がほら、ニューヨークタイムズとウォルト・ディズニーでしたよね。
あ、そうそう。だから本当にだから、使ってる会社でお金も払えるところで、みたいなところの人たちがいた。
そう、今思えば、ね、ウォルト・ディズニー・カンパニーさんが、ワードプレスで WPCLY とか、なんか、面白い。
何に使ってるんですかね。
はい、ねえ、どこに使ってるんでしょうね。
うん。
はい、へーって思いながら。そういえばね、そのダニエルさん、この間ね、来たんですよ。東京行くよって言ってます、9月に。また。
来たんですよってメッセージが来たってこと。
はい。
あ、はいはいはいはい。あ、それはいいですね、なんか。
あ、ちょっと去年、急に。
でもさ、そしたら何してもらう？何してもらって、そのワードキャンプに来るんですよね。
いや、キャンプとね、被ってないんじゃないかな。僕なぜかその情報知ってるんですけど、何で、なんで知ってんだろう。
あ、
被ってないんですか？
メッセージで来たのかな、Facebook の。
へぇー。
いつだっけな ?9 月のなんか、キャンプやる予定日より、キャンプ東京よりちょっと早い時期に1週間ぐらい来るんですよね。
あ、そうなんですか？被ってないんですか？これ。
確か微妙に被ってなかった気がするんですけど、まあちょっと要確認した方がいいかもしれないですけど。
でもちょっと難しいよね。もし仮にいて、その時期にはいてくれてるんだったらぜひぜひっていう感じだけど。
はいはいはい。
でもさ、なんか、WPCLI の使い方みたいな、さあセッションやってもらうっていうのも なんだしさ、
まあ僕がいいかなと思うのは、まあ実現できるかどうかはともかくですね、
うん、
日本のそのホスティング会社の人たちを集めて、
そうですね、
はい、
い
こういうのがあるよっていう、スポンサーしてねっていう、
まあそっか、コミュニティサミットが手前にあるから大丈夫かもしれないですけど、何しろね、WPCLI を日本のホスティング会社が使うには、やっぱりすごいいろいろ致命的な問題がちらほらあるんですよね。うん、あれなんとかしたいんだ
よ。ちょっと宮内さん頑張って解決してくださいよ。
そうなんですよ。
今話してるのはアップデート通知の話でしょ？
アップデート通知と、そう、あと、ほら、マイナーアップデートの時のやつですね。うんうん、はい、本家版が出てから日本語版が出るまでの間にこけるやつですね、コマンドが。う
ん、
はい。
それと、よく、ワードプレス、これ自動アップデートされてさ、4.7.3 になってるのに、はい、日本語版が出るとまたあの通知出ちゃうじゃん。
ああ、ね、はい、そうです、そうです。
うん。それは根っこっていうか、まあ、関連してるわけですね、根っこが同じ。そうです、
もう全部、はい。あと、ベリファイチェックサムがこけるやつ。はい。
まあでも本当はね、日本のそのホスティング会社は、レンサバ屋さんはみんな簡単インストールでなんか作ってるわけじゃないですか。
はい。
何かしらのツールを。
はい、そうですね。
本当はね、そういうのも WPCLI をなんかちょろちょろってやれば、もっと簡単に作るんじゃないかという。
はい。 まあ、せめて、はい、そうなんですよね。まあ、インフラ丸々のメンテナンスじゃなくても、ユーザーに提供してもらえるとすごいいいかなと思うんですけどね。そうです
ね。あ、だから WPCLI だけ使えるとかですよね。
はい。うん。
まあ、だけ使えてもしょうがないか。カールとかと組み合わせないと。
いろいろちょっと、はい、すごいできることは増えるというか、バックアップの機能をね、つけるんですよ。CLI
とさ、どの話で
?WPCLI にもうバックアップ機能をつけるんですけど、
はいはいはい。
はい、それとかも考えると、なんかインフラベースで、こう、やっぱり、インフラの構成にもすごい、なんていうのかな、依存するものになりそうなんですよね。差分バックアップに対応するんですよ。う
ん、はいはいはい。
はい。なんで、すごい、うん。
それってでもさ、差分ってどうなるの？どっか、そのサーバーにあるバックアップとの差分ってこと？
多分ですけど、
はい、
イメージ的には大きなフォルダがあって、
はい、
ほんで、1回目のバックアップは、そのフォルダのサブフォルダに丸々あるわけですよ。
はいはいはい、
で、横のフォルダに、その差分が、入っていくみたいなのをどんどんどんどん増やしていく感じ。
あ、じゃあ同じ環境の中にあるっていう。
そうですそうです。要はワンなんとかスナップショットっていうんですかね。もうあいつジェットパックじゃないわ。ボルトプレスでしたっけ。
はいはい。
みたいにもう日時を選んでリカバリーできるみたいな、そういうのをちょっと想定してるんですけど。はい。
そっか。そうすると、確かに、どこにそれがあるのかっていうのは、ね、10個サイトがありますみたいな話とか、あと、ね、シェアードホスティングだと、ね、そもそもなんかユーザーがいっぱい横並びでいるときに、どこに置くんだろうみたいなことはある。
そうですね。うん、そうなんですよ。あと、うん、やっぱり一時ファイルみたいなのどうしても作るはずなんで、うん、バックアップするときに、その変に、うんねえ、スラテンプなんかに一時ファイルを置いて、うん、全部漏らしましたみたいなことになっちゃったら偉い騒ぎですし、
うん
はい、そういうのを多分一通り調べる感じに、うんまあ、なるのかな、わかんないですけど、はい。
まあちょっと、ダニエルツアーをなんかできるといいですね。
そうですね。なんか、うん、はい、ワードキャンプと被らなくても、なんかユーザーと、なんていうのかな。なんか、できたらいいですね、これね。ま
あ、使ってる人は絶対いるから、まあ、何時に来るのかっていうのもあるけどね。本当に楽しく旅行をしたいだけの時に捕まえてさ、医者が話し
よう。そうですね。
それも悪いじゃん。
はい。確かに。
あ、じゃあ、ちょっとそこら辺は、事前に。聞いてみないとダメですね。
はい、そうですね。6月にまあ聞いてみたらいいかもですね。
うん。
という感じで、ダニエル、まあ、WPCLI もそういう、こう、企業のスポンサーシップを受けて活動しているやつであると。
はい。
うん、すっごい話戻っちゃうけどさ、カスタマイザーのやつは、
はい、
これは、REST API、パワードコアイメージウィジェットって書いてあるんだけどさ。
うん。
REST API を使ってやるんだね。
はいはいはいはい。
もうすでにそうなってるっていうことなのかな。
最初からそうするってことでしょうね、もうね。
マージするタイミングでそうする。うん。
なんか実際、多分、うん、その方がいいに決まってますもんね。開発も楽だし。
はい。
で、バックエンドの PHP のプロの人たちが、もう API の部分やって、JavaScript のすごい、UX とかばっかりゴリゴリやってる人が、やるっていうのは、効率がいいですよね。どっちも、うん、はい、あれですし、うん。
なんでこれ、なかったんだろうね、今まで。
ああ、そうですね。はい。
画像をさ、サイドバーに入れるのができないってすごいことだったよね。
そうそうそうそう。はあ、本当そうですよね。普通、なんか、今更っていう感じはありますね。
ある。
はい、あ。パンクズリストとかね。あと、パンクズリストとかも、入れてよって思いますよね。
思うね。 いろん、うん、難しいのかな、いろんな問題が起こるからなのかな、めんどくさい。
めんどくさいんじゃない、
めんどくさい。
めんどくさいっていう理由なのかな。
いや、でもなんか、思うのは、この、イメージビジェットの時もヘレンさんが、
うん、
その、あの、そのね、コアにイメージビジェット入れようよって言ったら、うん、あの、その議論をみんながしてる中で突然ヘレンさんが、この避けられない質問として、なぜ、あの、私のウィジェットを使わないのっていう質問には、どう答えるのっていうことを言っていて。
どういう意味？
いや、まあ、要するにさ、はっきり言って画像ウィジェットで出してるやつもめちゃくちゃいるわけじゃん。
はいはいはいはい。
うん。
要するに そのうちの誰を、なんだろう。そのうちの1個をさ、採用すればいいわけじゃん。はっきり言って。
そうだね。
うんうん。
どうせファイル1個なんだからさ、クラス1個なんだから。
うん。
それをこう入れ、インポートしてポコッと置いたらもうおしまいっていうので、もう本当はできるわけでしょ、技術的には。
うん。
でもなぜか、それを、そうならないわけでね。なんか、要件とかから話し始めて、みたいな。で、そこで、あの、例えば、モダントライブみたいな、すごく普段からコアコントリビューターに、あ、コアコントリビューターをしている人が、
うん、
いや、僕のやってるのとほとんど一緒だから、こういうのはどうっていうふうに提案すると採用されるけれども、
うん、
普段関わりのないやつが、俺のを使いドーンってやっても、採用されないっていう。これはなんか僕はなんか政治的なものがすごく。
まああとでもこれ今見るとさ、50万ダウンロードプラスって書いてあるから、
うん、
その100万じゃない、100万より上はカウントがないから、
うん、
2番目に大きいあのグループのやつで、こんだけユーザーいて、
うん、
フィードバックもずっとあってやってたらそりゃねっていう、
そうですね。
ことはあるよね。どんなに、うん、信用できるじゃないですか。
はい。
50万もあって、ね、うん。
まあ、あと、ミーティングとかにずっと付き合わなきゃいけないし、やっぱりそういうのはあるでしょうね。
うん。
はい。そんな、マージ、もうマージするよっていきなりポーンって何にも、打ち合わせも何もなしにマージしてくれるんならいいですけど、実際にはなんか、本当突拍子もないことが出てくるんですよね。コアにマージするときって、うん、なんかわかんないけど、うん、あ、そんなこと考えなきゃいけないのみたいな、そういうのがあるんで、ああいうのはすごいですよね、あの人たち。
うん。だからその、なんかいきなり、ポンって採用されることは、ないっていうのが僕のなんか、
そうですね。
イメージ。
はい、ないっすね。
それはあくまでこう、コミュニケーションベースで。
はい。
なんかだってすごいなんか100個ぐらいリプライついて議論してるから、それを乗り越えないと採用はされないっていう感じですかね。
はい、
うん。まあウィジェットが1個あるっていうのはでかい、1個入るっていうのは大きいよね。
そうですね。
でも7年ぶりだから、なんかもっとあってもよかったんじゃないのみたいな気がするけどね。
うん、あと、もっと早々に退場してもよかったんじゃないかみたいなやつもあるような気がする。デフォルトで入ってるウィジェットってなんだっけって。そうです。いらないやつが多いって。
まあ、それはね、なくしちゃうと、ほら、使ってる人いるかもしれないって言って、また。
うん。あの、リンクっていうのはでもなくなったよね、どっかのタイミングでね。
ちょっとこれ、ほら、今、シェアしていいですか。これ、僕、うん、僕、前にも言ったことあるかな。ほら、今、僕も実はでも、そのね、コアに入れるっていうのにね、僕、
6331番のチケットですね。
そうです、そうです。これ、
はい、
あの、僕なんか急に呼ばれてね。
あ、はいはいはい。
ほんでね、あの、コテンパンに言われてね、すぐ、すぐ、何これって、ディスられて終わりみたいな、そういうことがありましたね。はい。
僕の環境から見るとさ、ミヤさんのさ、あれが出てないよ。
グラバターが出てないですよ。
はい。アバターが出てない。グラバターが。
ほんとだ。俺パッチしか
送ってない。なんか外したりしたんじゃないの？
パッチしか送ってない。なんでなんだろう。
どういうこと？いや、テキストも入ってるけど、いろいろ言ってるけど、グラバターが出てない。
あ、
まあすいません、それはどうでもいい。
本当だ、なんでですか？
これが良くなかったんじゃないですか？
あ、
ほんまや。
誰
よ、この時は俺も見たけど、入ってた。
入ってた。
けど、まあ確かにここに。
うん。本当だ。
あの、ボタンを足すってやつだよね、タイニー MC の、
ね、
に、 コードタグとか。
はい。でも、
フレタグを入れるみたいな。
これはすごい良かったのは、良かったっていうか、うん、結局僕、この時の時点で、コードタグとプレタグあるじゃないですか。
うんうん、
はい、それ、別々のプラグインとして出してたんですよ。
はいはいはい。
で、このディスカッションの中で、あ、うん、そういえば、ブロック要素の時はプレでいいし、インライン要素はコードでいいのかと思って、うん、で、1個のプラグインにまとめたんですよね。その選択範囲によって、インラインか、ブロックか分かるじゃないですか。で、それを判別するようにしたんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、あ。で、なかなかいいプラグインには僕の中ではなったんですけど、でも、ネイシンさんは、それを修正するときとかに、いろいろ混乱しやすいから、ダメだみたいな。はい、あ。既存の要はプレとかコードので、マークアップされてるところを修正するときに、やっぱり解決できない問題があるから、嫌だみたいな感じで、まあ、それは確かにそうだなと思ったんですけどね。
うん、
はい、あ。
しかもこれ、何も起こらず終わってるしね、この。
この議論、タイニー MC がコードボタンを持つべきだっていう議論9年間続いてるよ。
そうですね。
そうですね。本当ですね。はい。これなんで、僕のプラグインの、サポートのところに急に入ったんですよ。これ動いてるからこれ使えばいいじゃん、みたいな。こっちに入ってよって呼ばれたんですよね、ほんで。この議論。
あ、呼ばれて出てって、
出せられておい
て。そうです。そうです。
だって、コードボタンごときで こんなだから、パンクズなんか絶対無理でしょ。
絶対無理だね。
そうだ。そうですね。
うん。まあ、パンクズは難しいよね。
あ、そうそう。だから、カスタマイズの要望とかいろいろあるし、う
ん、
タクソノミーが複数ついてるときどうすんのとか。
そうだよね。そこまでいったら、全部、まあ、プラグインでやれよ。ね、
そうですね。Google とかのプラットフォーマーに振り回される要素があるものは、ちょっと WordPress のリリースサイクルだと難しいんでしょうね。OGP とかもそうですよね。あったらいいに決まってるんだけど、
うん、
でも。
ああ、だから外部の仕様に合わせて、自分たちが変わっていかなきゃいけないものってのはすごい難しいですね。いや、追いつくだけじゃなくて、変わっちゃった時に変えていい。いいのかどうかとか分かんないよ、ね。
そうですわ。はい。実際インスタグラムのエンベッドあるじゃないですか、オーエンベッド。
はいはい。
あれって、かなりの頻度で死んでますよね。
そうだね。
はい。もうちょっと定期的に死んでますもんね、あいつ、うん。やっぱり外部 API の仕様が変わると、やっぱり、なんかダメですよね。ああいう外のやつに依存すると。はい。
だから、まあ、やっぱりこういうコアにマージされるっていうのは大変なんですね。
そうですね。
皆さん惜しかったですね。
はい、あ、僕そうなんですよ。この人の目で見えるところに何か自分が作ったやつが乗ると、これすごい自慢できるじゃんと思って張り切ったんですけどね。
あ、はい、その、見えない何かではなくて、
そうそうそう、
このウィジェットは、とかね、このボタンは僕ですみたいな、ね。
このボタン俺って自慢できる
それはすごい強い強い。
そうそうそうそう。そう
あとずっと残るしね。
そうなんですよ。
4点いくつにコントリビュートで名前入りましたってやつ消えちゃうじゃないですか。
はい。
でもボタンは残るもんね。
はい。そうなんですね。
みなちゃんこれ、1個のボタンでやろうとしたのは良くなかったんじゃないですか。
あ、でもね、これね、なんかな、なんでだろうな。一個じゃないとダメだったんです、逆に。
ええー。
はい。それはなんか、はい。一個じゃないとダメっていうか、はい、そうですね。
まあ、ボタンが2個増えるっていうのは大変な騒ぎですよね。
はい。んで、今ね、キーボードショートカットだけはついてるんですよ。
え?
ほんと、コアに?
あ、あれか、バックティックを3つってやつか。
いや、違います、違います。ね、なんかね、何かのキーを押すとね、コードが入るんですよ。どれだ
プラグインじゃなくてですか?
はい。今の、もう今の状態で入るはず。あれ?入らなかったかな?なんかそれは、それだけはマージされたんですよ。
はい。あ、どっか別のチケットで。
いえ、この中で、あ、違うな、別のチケットか、だから。はい。
コントロール、オルト、X ですか?
ですかね。はい。
やってみよう。コントロール、オルト、X。あ、本当だ。
はい。これは、このやりとりの中で、とりあえずキーボードショートカット追加するよ、みたいな。 誰かが。
あ、でもじゃあこれキャピタル P だから宮崎さんのプラグインが有効になってるじゃないですか。
あ、でも僕のプラグインその部分やってないんで、それコアです。ですはい、
あ。あのビジュアルエディターでショートカットっていうところ、ハテナボタンを押すと出てきますね。確かに。
はい、あ。
そうです。じゃあそれはそうなのね。
はい、あ。だけどそれをボタンでやるのは嫌だっていう。
あ、まあ、確かに。
はい、
あ。あれですよね。これ欲しいって言ってる人って、まあ、いわばプロの人ですよね。
はい、
あ。
覚えられるね。しかも。
うん。あ、本当だ。うん、
できる。
オツさんがやってますね。はい。
やっぱこう、コミュニティで要望を出すと、このプロ向けの要望バックが来ますね。
そうです、そうです。
最近僕はなんかこう、変わりつつあるなと思っていて、その、ほら、あの、ライバルは WIX 的なやつがあるじゃないですか。
はい。
あの観点でいくと、あの、フィードバックをコミュニティ内で募るとプロの要望が来ちゃうけど、
はいはいはい、
あれこれそれなんだっけ、カスタマイザーの話だっけ、
あのね、あの IE サポート
この間なんかやってたよね、
いい話、
あの、ね、あ、はいはいはい、やっぱでもそこは戦いなんでしょうね、やっぱりね、あのそもそもやっぱりヒューマンメイドさんとか、話戻るけどテンナップのライバルは決してウィックスじゃないですもんね、彼らが見てるのはそこじゃないですもんね、
絶対違うよね、
オートマティックはでもウィックスは見てると思うんですよ、だからそこは戦いですよね、もうね、
まあ、あとはなんか確かにこの議論の時に今僕が共通して全部でその最後落ち着くなと思っているのが、その統計を取ってないじゃないですか。
はいはいはい。
正確な。
うん。
で、そのブラウザのサポートどうするっていう議論も、なんだろう。あの、ダブサンテックとか、ああいうところのデータ使ってるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、ワードプレスの、その、なんだろう。利用率が 25% って本当なのみたいなの、前、ほら、あったじゃないですか。
はいはいはい。
気にしなかったけれども。
うん。
あれも、ダブサンテックでしょ？ネタ元って。
はいはいはい、そうですね、
うん、だからなんか本当なのみたいなのがあって、それで例えば IE のシェアが、IE10 以下のシェアが 0.何% あるけど、ワードプレスのインストール数からしたら、それでも何か何十万人か100万人だかいるから、何十万人かな、うん、残した方がいいんじゃないかっていう人もいるけど、でもその人たちって、あの、管理画面入ってんのっていう。
入ってない。
はいはいはい、はい。
反論もあるわけですよ。
うん。入ってない。うん、まあまあ、わかんないんだよね、だからね。
そうそうそう、わかんないから、わかんないねっていうところで、あの、結構ね、議論が、まあそこでさらに重ねられるわけですけど、まあわかってればね、
うんうん、
議論しなくていいんで。
あと、あの、やっぱり、多数、で難しいですよ。多数決な話になると、普通のユーザーさんの方が圧倒的に多いわけだから、そっちの意見があれなんですけど、必ずしもそれが正しいっていうか、とは思えないですからね。
僕は最近そのブラウザサポートなりの議論を見てる限りは、問題となっているのは、ノイジーマイノリティだと。
はいはい。そうです、そうです。
英語では、あの、ボーカルマイノリティっていう表現らしいんだけど、
はい。
まあ、要するにこの、あの、ワードプレスのテキストエディターあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、ビジュアルエディターじゃなくて。テキストエディターは、要するに、あの、エイスエディターとか入れて、エイスエディターって要するに、あの、行番号が左にあって、
はい。
株保管が効いて、
はい。
ああいうの入れろって言ってるんですけど、
はい。
で、多分ね、あの、制作業界の人だけだと思うんですよ。それ欲しがってんの。
はい、そうですね。
うん。だからそれが、ボーカルマイノリティなわけですよ。
はい。
その、ワードベースのコミュニティに来て、コメント書いたりするっていう。
はい、はい、はい、はい、はい。
そう。でも、それって本当になんか、いっぱいいんのみたいな。のが、あの、問題になっているけれども、でもそれに対する反論は、もう、データを見るしかないじゃないですか。
はい。まあ、それか、お前がコードを書けか、どっちかでしょうね。はい、本当、うん。
だから、その、それがちょっと今、そのワードプレスのユーザーが多いって言っても、なんかどういう人がどれだけ使ってるのかとか、そういう機能の優先順位付けとかも、なんかよくわかんないんで、困ってると。
はい。昨日は
感じますね。
Facebook で、 プラグインのあの名前の翻訳のことがちょっと話題になってたの見ました？
いや、見てないです。
プラグイン名が翻訳されちゃって見つけにくい。
はいはい、はい、
で新しいプラグインディレクトリでね、でまあみんなが見つけにくい見つけにくいって書いてたんですよ。でプラグインを翻訳する機能をなくせばいいみたいな。
あの名前を、
はい。でまあユーザーさんから見れば、既存のユーザーさんから見れば確かにそうなんですけど、
こう新しい人はね、日本語で検索するわっていうね。
そうです。で作り手としても、うん、あの選択できた方がいいと思うんですよね。要はそれを、うん、要はシンプルマップは世界で全部シンプルマップであるべきか、日本語のリポジトリでは簡単マップでもにしたいとか、そういうのは、それができる
んだったら。カタカナでいいじゃないかとかね。
はい、そうです、そうです。で、要は、なんていうんですか、そこをやっぱり、既存の今までの人たちの意見はみんな翻訳され、急に翻訳されちゃったら分かりにくい、分かりにくいって書いてて、で、さらにありがた迷惑とかまで書いてる人がいて、で、へーへーと思いながら、別にちょっと怒ってはいないですけど、まあなんか、ふーんって思いながら見てたんですけど。
まあでも確かに簡単マップはちょっとブレイクの予感がしますね。
はいはい。そうなんですよ。だから中国語とかアラビア語とかもなんか、その国々でもしそれが可能ならキャッチーな表現もできるよっていう選択肢が欲しい、あったらよくないですか？
いや、いいと思いますよ。
はい。実際にできないよりは、そういうのができた方がいいかなとは僕は思ったんですけどね。はい。なんかそういう。
ユーザーさんディレクトリー、あ、どうぞ、すいません。
はい。なんかただ、既存のユーザーさんの、そのコミュニティの中で既存のユーザーさんは、それが分かりにくいっていう声があるのは分かるんですけど、なんかそこを多数決みたいな話になってしまうと、ああ、ボロ負けになるんだなって思いながら、昨日見てましたね。はい。
うん、だから、結局、ワードベースのコミュニティ全体で言うと、
はい。
まあ、ユーザーっていうベースで言うと、もうすでに何て言うんですか、このコミュニティに入って何かを発信してる奴らがすでにボーカルマイノリティなわけで。
はいはいはいはい。
そうですね。そこをどうやって乗り越えるかってのは結構難しい
ですね。そうですね。
本人たち
だから、そうすると少なくとも当事者としてなんかちょっと意見をっていうか、数少ないんですけど、当事者の意見が通りやすくなってしまうっていうのは逆に、ある意味、公正というかですね、数が少なくっても、何て言うんですか、要は、ヒューマンメイドさんとかテンナップさんとかは多分そういう当事者として発言力を高めるためにああやって貢献してるっていうのはなんか分かる気がしますね。
うん、まあ、戦略的に
はい、コントロールしやすくするっていうんですかね。
うん、
はい、うん、
ちょっとあれどんどん話ずれてっちゃいますけど、
はい、
プラグインディレクトリーのその見た目が変わったじゃないですか。
はいはいはい、
外観が。
はい、
あれは、ミヤさんはどう思ってるんですか？
僕、あ、でも全然、なんかね、ダウンロード、ミヨシさんはダウンロードが増えたって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
僕、あれがね、ちょっと僕、実はよくわかんなかったんで、プラグインに、あ、だからミヨシさんのやつはやっぱりあれか、トップページに出てるからかな。はい。
それだったら増えるよね。まあ、っていうか、関係ないはずっていう
か、
ね。
あ、でも増えてんのかな。アクティブインストールズ、パッと見がアクティブインストールズしか分かんなくなりましたよね。
あ、スタッツがね、見れなくなっちゃったね。
はい。
あれ今さ、僕が例えばミヤさんのやつ見れなくない？
そうですよね。見れないですよね。あ、これログインしないと見れないですよね。この毎日のダウンロード数って。あれ？そうでもないのか。
今見えるようになってるわ。なんか、あれがある。
あ、出てる、出てる。あ、ほんまや、うん、出てる。ちょっとわかりにくいけど。ね、
わーわー言ってた。
反対があって、うん、そう、見えるようにしたんですよ。
うん、なんで消すんだっていうね。
はいはいはい。
そうそう。確か一覧ページでしか見れなかったんですよ。
はいはいはい。
検索結果として表示。一覧ページには出てたんだ。
そうそう。一覧ページにはインストール数が出てたけど、その、詳細ページが、で、表示されなくて、でのなんかみんな怒って、
うん、
それで復活させたんじゃないですか。
うん、
で、これタバーンに記事上がってましたけど、その、なんだっけ、そのプラグインのリポジトリが新しくなるよって言って、 あらかじめ、はいはい、
そうだね。ずっと出てたもんね、上にさ。
そうそうそうそう。
デザインどう思うっていうのずっと出てたけど。
みんな何も言わなかったじゃんっていうのが、多分その、うん、何チームなんだろう、そのプラグインリポジトリチームの
言い
分なんだけど、なんかプラグイン作者とかは、いや言ってたって、でも俺の提案は無視されたっていう風に思ってる人が多くて、
なるほどね、
そのアバーンの記事ではそのなぜこうやって、まあ、いわゆるこうコミュニケーション齟齬というか、
はいはいはい、
が生じるのかっていう問題提起がされていました。
そうですね。難しいですね。
難しいね。
あと、そういう、僕、このプラグインリポジトリとのお付き合いの仕方がもう難しくなってきた感じがありますね。なんか本当になんか上げるメリットがあんまりわかんなくなってきました。
まあ、自動アップデートぐらいですよね、今は。もう。
はい。で、それも自分でできるようになっちゃったんで、GitHub 経由で。そうすると、なんかやっぱり、ちょっといや、やっぱり、ちょっと、最近はね、海外の人も嫌なコメントを書くようになってきたんですよ。
どうしたんですか？なんか、心が薄い汚れてきたんですか？
わかんない。やっぱりユーザー層が変わってきてるんじゃないですかね。
あ、なるほど。
はい。で、そうすると、もう GitHub に置いといた方が、なんかストレスがないというか、はい。ついでにプルリク送ってくれる人も多いんで、そっちの方がいいかなとか思えてきちゃいましたね。は、う、い、ん。だから案外これって、販売の方がこう増えてきてるじゃないですか。プラグイン売る人って。すごい増えてきましたよね。
僕も始めましたよ、うん、最近。
はい。だから、そういう人ばっかの比率が上がる気がしますね。プラグインディレクトリってね。きっと。
うん。
はい。
てかなんか、そっか、そうだね。うん。
はい。それがいいのか悪いのか分かんないですけど、はい。何しろ、なんかレビューで、なんか本当に理不尽なことっていうんですか、この機能がないから星1やみたいなこと言われても、知らんがらってぶっちゃけ思っちゃいますもんね。
アマゾンのあれみたいな。
ああ、アマゾンは売り物だからね。
そうなんですよ。これはオープンソースで、まあ、要は別にお前のために
。でもノリは同じなわけでしょ。
はい。そう、ノリ、ユーザーのノリは一緒ですもんね。うん、アップストアとか、iTunes の。はい。
でも最近ね、アマゾンって、まあこれ僕の個人的な観測範囲でしかないんですけど、めちゃくちゃ悪いレビューとかが消されるっていう報告が多くあってですね。
おー、へぇー。
まあそういうの向こうでまあ、なんて言うんだろう。レビューのトロールっていうんですけど。
はいはいはい、はい。
ストーカーみたいな、うん。で、僕もね、自分の小説に、要するに、なんて言うんですか？僕のことを知っていて、多分。
うん。
でも嫌いな人っていうのもまあいるわけじゃないですか。
はいはいはい。はいはいはい。
ふみきさんね、最近すごい活躍してる。なんか賞取ってない？
取った、SF のね。
あ、そうそうそう、ね、
すごくね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。あれはなんかあれですか、記者会見とかなかったんですか？
いや、そんなのはないですけど。
ないんですか？
業界内でおーやるじゃんぐらいの感じですけど。
へー。
おー、すごいすごい。
それで、なんかこう、それ知っていて、うん、読んで、本をね。
はい。
星をね、1とかつける人がいるわけですよ。
はいはいはい。
もう、なんていうんですか、僕のバックグラウンドすごい知った上で書いてるような感じで、前は多分嫌いだったんでしょうね、僕のことを。
あ、
で、それで、あんまりレビューがついてない時に1とかつけられちゃうとダメージがでかいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、そうですね、うわ、嫌だなと思ってたら、消えたんですよ、それが。で、他にもなんか山形博っていう、まあ有名なその翻訳とかをしている、ガラントバザールとか翻訳した、それ有名な人もいて、その人がなんか、アマゾンにレビューを書きまくってたんですけど、うん、なんか全部消されたみたいなこと言ってて。
へ
ぇー。その山形さん
その人のレビュー
が。その翻訳者の人が？
さあ、そうそうそうそう。
へ
ぇー。その人のレビューが全て消されちゃったって言ってて、なんかアマゾンがそういうなんかこう、悪いレビューとかをこう、消すようになってるなっていう感じはありますね。
相対的に。低いやつばっかり入れると、逆にその人の声ってちょっとあんまり当てにならないですもんね、だって。
いや、そうだよね。この人全部に悪いこと言ってるっていうパターンの場合は、まあじゃあそれ、 星4ってことねってなっちゃうよね。
そうですよね。
あの、こっちからすると。
要は、1か2しか書いてなかったら、2はかなりいいじゃんみたいな、
う
ん。
そうそうそうそう。
そんな話になっちゃいますよね。
いや、多分まあ、その真意はどうかわかんないけど、はい、その、全体的なサービスの、レビューっていうサービスの質からすると、うん、そういうなんか、まあ多分、山形博夫とかは結構なんか、バランスよく書いてたとは思うんだけど、多分、酷評するときはする人だから。
へ
え。多分そういうのはいない方がいいっていうことなんじゃないかな。
うーん。
いや、だから、あれですよ、プラグインリポジトリも必要ですよ。あの、悪い、星一つをつけるだけのやつを表示しないとか。
はあ、
そうだね。
あ、本当だよね。リファンドとか書かれましたけどね。金返せって。
だから誰かが売ったんじゃない
そうそう知らんから
すごいね。いや、もうあれだよね。やっぱり、なんかこう、その、金返せっていうのは、本当になんかバスへのキャバレーみたいな。
はあ、ね。いや、本当ね、単語一個ですよ。リファンドって書いてあるんですよ。う
ん、でだから多分、誰かが、宮内さんのプラグインをダウンロードして、
はい。
その、なんていうんですか？ほら、プラグインって要は1個目のブートストラップファイルを読み込めば動くじゃないですか。
はいはい。
それを、なんか、いろんなプラグインを入れたやつを1個を、これが有料のプラグインですって、売ったんじゃないですか？
なんですかね。
それで、そのファイル開いたら、宮内さんの名前書いてあったから、
は
い。金返せって来たんじゃないですか。
はい。GitHub にも両方書かれましたよ。
あれ怒ってんね。だいぶ怒ってるよ。
だいぶ怒ってる。ほんで、そうそう、あのね、そのフォーラムの方はね、ほんで、リファンドっていう、まあそういうのは書くなっていうことですぐ速攻でクローズされるんですよ。
はいはいはい、はい。
フォーラムチームに。で、僕、それ、俺、金もらってないよっていうのを反論したくって、で、スラックのね、フォーラムのチャンネルに入ったんですよ。
うん、
そしたらね、スラックのフォーラムのチャンネルって、なんていうのかな。ワードプレスのスラックの中では、ちょっと別の世界があそこにあって、あそこってね、うん、チャンネルにジョインすると、ジョインドって出るじゃないですか、
うん。
そしたらね、そこにいる人みんながね、ウェルカムとか言って、メアヘルプユーとか言ってくれるんですよ、うん。でね、あれがすごい面白かったですね。逆に抜けられないんですけど。誰が入っても声かけてますよ。なんか。
ボットじゃなくてですか？
ボットじゃないです。もうみんなが、ほんでね、ずっと雑談してる。楽しそうに。
すごいね。
はい、あ。
ちなみに、さっきのさ、
はい、
その、何、ノイジーマイノリティの話とかのことで言うと、Facebook のアドバンストワードプレスっていうグループがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そこが、まあ、要するに、アドミンアプルーブドポストオンリーっていう、今まではグループに参加してる人は誰でもそこに書き込みができたんだけど、
今
これからは、アドミンが OK って言ったやつだけにしますと、いう発表をしたんですよ。
はいはい。
で、それも結局、僕、こういうサイト作りたいんだけど、テーマどれにすればいいか教えてっていう、のが嫌なわけですよ、みんなは。別になんか、なんかサイトが真っ白になっちゃったから、誰か助けて、ヘルプみたいなこと言ってるやつが、こう、ポーンって投稿されると、なんかこれはアドバンスじゃないからダメとか、なんか、そういうのがずっと出たりとかしてて、で結局、まあ、ここのグループのアドミンの人たちは、が今か、ずっと議論してきたっていうわけですよ。どうするっていうことを。で、まあ、要するに話としては、まあ、今みたいに自由な感じでやればいい。そうすれば、このグループの価値が高いのか、あるいは、その、アドミンの人たちが、OK したやつだけが出るようにするっていう方が、価値が上がるのか。で、結局、どっちにしろずっと見てるらしいんですよ。変な、宣伝だけのポストとか、なんかこう、スパムっぽいものがポンって出てきた時に、消す作業とか結局は大変なんだって。だから、ね、全部野放しにしてるわけじゃないんだけど、で、今度それをやりますっていうふうに言ってて、そこで行われるコンテンツ、会話とか、コンテンツのクオリティが上がるようにするっていうので、そういう、なんていうか、かなり厳しい形に変えるよっていう。
結構確かに、 固定でトップに表示されてるやつとかもうるさいこと書いてますもんね。
なんか、うん、だから今のトップはそれになってますよ。
そうですね。
うん、今度変えますっていうやつ
が。どうなんでしょうね。
でも、ちなみに PHP の Facebook グループは、
うん、
あの、なんか消してるよね、ボットみたいなのは。定期でね。
これは、やっぱコントロールしてるからそういうのがないのかな。このアドバンスドワードプレス。変なのはあんまり見ないですよね。
あ、でも、そもそも入れないじゃないですか。なんか質問に答えないと。
え、そうなんですか？
そうですよ。今は。
へぇー。そうなんや。
まあでもどっちがいい？なんか PHP グループはね、確かにね、エロビデオの投稿とかめちゃくちゃ多いですよ。
ああ、なるほどね。
最近減ってきましたけど。
でも確かに、でも前はすごい読んでた。ここ。面白いなと思いながら読んでた。
そう。
最近は確かに、もう、あの、通知で上がってくるやつしか読まなくなってきた。
そうですね。
知ってる人がここで、
はいはい。
コメントをすると、それが、誰々がコメントしたよとか言って、あ、なんて言ってんだろうとか言って見に行くけど、このフィードを辿って読むみたいなことはないんで。だそういう意味では、うん。
僕結構人気者だったんですけどね、一頃ここで。そういえば。
え、このグループで
っていうか、一頃はね、何投稿しても100いいねとかなってたんですよ。去年の今頃。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
で、はい。あ、これいいな、宣伝になるなと思いながら。はい。でも、なんか、うん、でもやっぱり、なんて言うんだろうな。なんか、はい。そうですね。いろんな意見があって、なかなか。
ちなみに僕はすごい賛成なんですよ、これ。そうなったら読むよ、僕は多分。
あの、吟味されて
る。だって1日10個とか。そうそうそう、もうあらかじめここのアドミンの人たちが、これいいねとか言ってるやつが出てくるわけでしょ。
難しいっすよね。まあ、それそうですけど、でも本当にそれをできるのかどうかっていう話ですよね。うん、あと、
この人たちはやるんでしょ？だからそれは。ああ、
結局そうすると、ニュースメディアと一緒で、彼らが選んでる選んでるって言いつつも、その、特定のジャンルにばっかり偏るのって、逆に怖くなっちゃって俺見なくなる気がしますね。
まあ、偶然の出会いはなくなっちゃうかもね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、だから、もういいやって。要は偏るの怖いじゃないですか。だからニュースとかも見ないようにしてますけど。
まあでも今はどっちかというとそのエクスクルーシブの方向に全体的に行ってますよね、すべてが。そういうなんかもう。
なんかほっとけばうまくいくんだみたいなことはないっていうさ、こと
になる。はい、
それに対してネガティブだよね。
そうですね。確かに。でも実際には、なんですか、キュレーションサイトをね、一斉に、やっぱり、Google 先生に怒られたりとか、
うん、
まあ、バランスが難しいですよね。それを本当にうまくやれる人が、今のところまだあんまり出てきてないですよね。
まあ、ちょっとテクノロジーがもっと進化しないとダメでしょうね。
そうですね。はあ、
いや、僕でもすごいいいと思うな。だって言っても、今、3万人弱いるじゃないですか。
はいはい、はい。
で、その人たちが好き勝手にやったら確かにそりゃ。
そうですね。
でしょ？で、そのうちさ、投稿してる人なんてきっと 1% もいないわけ。
はいはい。
けど、その人たちがポコポコポコポコこう、なんていうかな。いや、多分ね、面白くなる気がする。なんでかっていうと、うん、今は、あ、こんなグループあると思って、ふわーって入ってきてポッて書く人多いと思うんですよ。
はい。
だけど、今後は、これ吟味されるってことは、まあ、一旦こう、減るかもしれないけど、
はい。
こう、例えば僕らとかも投稿しようかなってなるような気がするんだよね。この人たちを信用できるっていうことだったら。
固定で、あそこにある、うん、あるじゃないですか。今もう、簡単に掲載せえへんで的なオーラを出してるじゃないですか。それは、うん、自体はすごいいいかもしれないですね。なんか、しょうもない、つまんない質問とか、そういうのは、あれでだいぶ弾けてますよね、きっと。
うん。だからそれがもうだから、そもそも、ボタンを押したって公開されなくなるわけでしょ？
はい、そうですね。うん、はい。
で、OK って言われたものだけだったら、それは読みたいかなっていう。
はい。実際、でも、Facebook グループってそんな機能ついたんですね、そういえば。そんなレビューする機能が。
誰が投稿できるかは決められるし、うん。
管理者が許可した投稿しか。 ダメみたいな。
うん、へえ、知らなかった。
すごいいいと思うな。
はい、
うん、じゃあまあちょっとそういう話がだいぶたくさんしましたが、
はい、
今日のお話はあれですね、ヒューマンメイドという会社があるよということと、
まとめがそうなるほどね、はいはい、
結論的には、
うん、まあ、でそこにはこうキープレイヤーたちがいっぱいいて、
うん、
なんかあれやってるよっていうそういう、まあ、戦略めいたものもね、はい、垣間見えましたが、
うん、
いかがだったでしょうか。
戦略ね、戦略で、まあ、楽しいんだろうなっていう気もするしね、そういう人たちで自分たちの会社やってどんどんなんかできることが多くなってったら、まあ、儲かるっていう話だけじゃなくてやりやすいでしょうね、本人たちもね。
ヒューマンメイドってあの集まった時のインターナショナル感がちょっとよそよりもすごくないですか。例えば、まあ、
かなり高すぎるよね。
はい、ジョー・ホイルさんのあの、いかにも、あの、イギリスっぽいオーラとか、ほんで、あと、ジェフさんとかライアンさんの、もういかにも、王子な感じとか、ちょっと面白いですよね。なんか、ああいうのが。はい。すごい、本当にいろんな人が集まってて、すごいなと思いますね。
西川さんは、社長に顔が似ている。
はい。
社長に顔似てないと思うけどね。
でも、感じが似てるのはわかりますね。なんか、確かに、はい。同じジャンルかも。
なるほどね。
はい。ちょっとこう、鼻につく感じっていうん
ですか。いや、俺はいい意味で言ってるけどね。
そっか。じゃあ、ふみさんありがとうございます。
はい。
はい。イケメン。ちょっとブログの方も頑張らないとね。
そうですね。
そうですね。
最近一瞬止まったんだけど、それについてはどうしていけばいいか。
最近僕が頑張ってますよ。
はい、
あ。うん。もう頑張ってくれてます。
書きますわ。頑張って。ちょっと今、本当僕ずっと、実はワードプレスをほとんど触ってなくて、2、3週間もっとだろうな。
はあ、何してたんですか？
ずっとオープンストリートマップとターグネてます。
ああ。はいはい。
毎日、ドッカーと、まあ、主にドッカーとベイグラントとってずっと、OSM ね、すごい面白いですよ。エコシステムすごいですね。ワードプレスよりも幅が広くて面白いですね。
どういうこと？
地図を、まあ、要は、地図を構成するためのね、地図、本当最近まで僕全然知らなかったんですけど、地図も言ったら、ベクターデータの地図っていうのも最近は出てきてて、今までの昔の Google マップとかはビットマップだったわけですよ、地図の画像が。でもあれがベクターデータに変わってきてるんですよ。で、そういうのもなんていうんですかね、CSS みたいな、カルト CSS っていうなんか CSS っぽい技術で、地図のデザイン変えれたりとか。
あ、そういうことか。もう全部線、こういう形みたいなことだから。
そうなんですよ。
影つけようとかできるわけね。
はぁ、で、これ表示する、これ表示しないとかそういうのもできるし、
うん。
で、本当すごいいろんなことができますよね。
まあ、アーチ Google マップですよね。要は。
そうですね。で、なんか。
今、アップルがそれを推進しているっていう。
はい。オープンストリートマップのなんか偉い人が、なんで Google マップじゃダメなのっていう、その質問に対して、まあ、その質問はすごい合理的です。でも、そういうことではなくって、あなたがどういう世界で生きたいんですかみたいな、そういう、こう、ことを言ってて、まあ、確かになんか地図って、なんていうんですかね。例えば、独裁国家だと見れないわけですよ。
うん。
で、ダーツの旅みたいに、ダーツポンって投げて、どこにでも住所があるなんていう国は少ないわけで、日本みたいに。で、そういう時に、なんか、ああ、なるほどな、すごい面白いですね。全体的な、本当システムが幅広くて面白いですね。で、言語も、
マストドンの話、
ね。マストドンみたいな感じですね。
うん、はい。
Twitter に対する。
言語もね、Python とか Node とか、もう全部出てくるんで。
それで今、皆さんはそこで活動してるってことです
か、ね、僕は、はい、地図をなんかちょっと、はい、表示する、その、要は、チラシとかに地図貼るときって、絶対、 なんかデザイン入れるじゃないですか。
うん、まあ大体、あの、イラストレーターで作ってますよね。
そうです、そうです。あれを、ウェブ地図ってあれがないですよね。
まあ、あの機能はないですね。
はい。で、あれが作れたらいいなと思って。要は、地図、
ま、仕事がなくなっちゃうじゃないですか、みやつ。
はい。だからそこの部分もね、要は、なんか、管理画面みたいなところで地図をデザインして、で、ワードプレスにペタって貼れたらいいかなと思って、
いいね。
はい。で、ずっと、OSM の人とかにいろいろ教えてもらいながらやってて。はい。で、すごい教えてくれるし、昔ワードプレスに入ったばっかりの頃みたいな。なんか、あの感じがまた懐かしくって。で、ほら、ちょっとドキドキする感じあるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。あれがちょっと楽しいですね。
パブリピトータルハックスが出来上がっていくまでの過程を今。
ああ、そうそうそう。そんな感じですね。で、実際本家の人に褒められたんですよ、この間。オープンストリートマップの、イギリスの人に、こんなん作ったんだけどって、送ったら、すごい褒めてもらったりとか、ちょっと面白いですね。はい。だから、なんか最近そっちばっかりやってますけど、
僕が今ちょっと思ったのは、ふみきさんも今言ってたけど、ツイッターのさ、
マストドン？
ちゃんとマストドン分散させて、要するに、いろんなところで立ち上がってて、
はい、
どういう仕組みかわかんないけど、お互いに、まあだから別の、まあ一個ずつのことをインスタンスって呼ぶらしいけど、で、ドメインも別で、
はい、
まあ要するにそのサーバーの所有者としても別なわけですよね。
うん、
で、そこに、ポンってアカウント作ったら、とはいえ繋がってるんだと。
はい。
いうことなんで。
はい。
で、それはまあ、ツイッター、ツイッター型のコミュニケーションを、まあ、なんかもうちょっとデモクラットな感じにしていくみたいな話なわけでしょ。
そうですね。要するに。
うん。
はい。
まあ、なんか、
うん、そういうの、ね、
面白いですね、あれも。
僕、小木島の地図作ったじゃないですか。
はいはい。
あれ、ちょっと今、西川さん、あれ見れます？ちょ、あれね、僕ね、実はちょっと、そういえば、西川さんに見てほしいから、位置情報を取れるようにしたんですよね、西川さん。
はいはいはい。あ、じゃあちょっとこれ終わったらやりましょう。
はい。
はい。ポッドキャストなんで。
あ、そうか。まだ終わってなかった、
まだ終わってないですよ。目に入ろうとしたら、なんか地図の話になったんで。
すいませんね。はい。ふみきさん、最近何してるんですか？
僕はね、ウーコマースをずっとやってます。
はいはい。なんかさっき売り始めたって言ってたら何
を？あ、ね、プラグインをね、ちょっと地味に売り始めてるんですよ。
へぇー。
ガムロードで。
ほぉー。
はいはいはいはい。
どうですか？
いい
ですね、売れてますか？
2 個売れました。4万円入りました。
え、いくらいくら？
4 万円。
4万円すごいじゃないですか。
すごいじゃん。で、それで行けばいいわけですよね。え、どこ行けば見れるんですか？
あのね、僕、ジャイアニズムっていうサイトを地味に始めてて。
あ、はいはいはい。ジャイアニズム .info ですね。
そうそうそう。そこで、まあ、ウーコマースの決済プラグインを売り始めていて。
はいはい、はい。
あとはね、ジャイアニズムっていうまあ、SNS とかでログインできるようになるプラグインを、
うん。
プレミアムサポートっていう。プレミアム
バージョンがあるわ。
はい。まあ、それは、ただ単に質問したいも答えるよっていうだけなんですけど、
はい、はいはいはい。
あと、まあ、GitHub とか、はい、GitHub はタダで出してんだな。Amazon とか、Mixi とかでログインできるようになるっていうやつは、アドオンにしてるんですよ。うん、
はいはいはい。
プレミアム。っていう実験をですね、今いくつかちょっと開始していて。あと
は。さん誰に売れたの？海外の人。
知らない人。日本人。
へぇ、
日本人。あー。これでもやっぱり海外に出ていくのが難しいよね。どうやってさ。
そう、難しい。
だから日本の、なんだろう、うん。決済プラグインはまあ日本人だけでいいかなと思ってて。
ああ、確かにそうだ。
そうそうそう。だからジャイアニズムプレミアムをどうやって売るかっていうのを今ちょっとね、考えてるところです。
うん、僕、そういえばこの間、
はい。
英語のブログに初めて外人からコメントが入って、すっごい嬉しかった。
嬉しかったですか？
しょうもないんですけど。しょうもない。レベル低いんですけど。
よかったですね。
ニューヨークのボバさんっていう、
はいはい。
キャピタル P でも紹介したフリーミアスも、まあ、これはプラグインを販売するためのプラットフォームみたいなやつなんですけど、それも一応ね、申し込んで、なんかやってみようかなと思ってます。
はい。
で、実験結果で僕がそれで食えるようになったら、ちゃんと、報告するんで、
はい、僕ね、 これあのこの業界にこんなに長くいて今更すごい重大な事実に気がついたんですけど、
何でしょう、
あの決済お金をねもらう仕組みあるじゃないですか、はい、決済の仕組み、はい、あれはねとりあえず全員何らかの形であらかじめ作っとくべきですね。あれがあるかないかでスピード感が全然違う気がします。
そうです
ね、あらかじめそのお金を、
自分たちのサービスを売るってことですよね。
サービスっていうか、はい、構築しとくっていうか、はい、あのデジキューとか明らかにスピード感上がりましたよね。
あのシフターですか。
シフター以降、はい、うん、このブースターみたいなしれっといきなり立ち上げたり、ちょっと僕はあんまりあのちゃん全然見てないですけど中から、あのはい、ですこれすごいなと思って、だからああいうのを、
ふみきさんもここがあるおかげから、今あの、スラックのプラグインもここにあるけどさ。
そうそうそう。
それはね、まだちょっと。
出せるわけよね。
うん、ただ難しいのが、何をもってあれだね、プレミアムとするかっていうのは結構むずいなっていう。
はいはいはい、はい。なるほど。
のが僕の最近の悩みです。
はい、
ただ、ウーコマースはいいのは、あの、みんな商売するから、そこで。e コマースサイトで。
はいはい。
だから、
ね、お金が出やすいよね。
そうそう、はい、必要経費として考えやすいというか。
え、この、あ、あれちょっと待って、PayJP？
あ、それ、それが PayJP のプラグインで。
はいはいはいはい。
それがね、2個売れた。年間1キュッパ。で、あの、プラグインをアクティベートする機能みたいに作ったんですよ、頑張って。
はいはいはいはい。
その、ライセンスキーがないと動かないよっていう。
はいはいはい。
動かないというか、本番環境でしか動かないよっていう。
なるほどね。それ俺も頑張ろう。この間ムスタファさんっていうトルコの人もあのキャッシュのプラグインを作ったらしくって、
はい、
で、うん、あのそういえばあのキャピタル P で紹介してあげるよって言っててそのままなんですよね。紹介してあげない。
それはなんか売ってるんですか。
はい、無料版を公式リポジトリに掲載しつつもプロ版もはこうフリーミアムモデル的な感じで売ってますね。はい。
いやなんかあの W3 トータルキャッシュってあるじゃないですか。
はい。
あれがなんかあの開発速度があんまり最近落ちてるというか。
はい。
あそこもプレミアムサービスありますよね。
はいはいはい。
それあれこの間問題になってたよね。
そう。
あの全然アップデートしてないし脆弱性もあるまんまだし。
はい。
で最近脆弱性のある時しかアップデートされなくなってるから。
うん、もう疲れちゃってるとかはあるんでしょう、
ね、いや他の仕事してんですよ。他のスタートアップの仕事してて全然興味ないんです
よ、はい、なるほどね、うん、ありますよねそういうのはやっぱり当然、うん、
だから売ればいいのにね。
はい。でもそっち売ってもどうせめんどくさいからと思って あそっか丸々あれを売っちゃえばいいですよね。
そう。
はい。そっか。はい。それはありですね。誰かそういう人いないんですかね、そういえば。
だから結構サービスもなんかトータルキャッシュなんか良さそうじゃないですか、あんな疲れてるのに。
はい、
うん、でもダメだなと思うと結構課金ポイントがちゃんと考えないと難しいんだなと思いますね。
そうですね、うん、はい。昔ほらモバイルのプラグインありましたよね。何でしたっけ。
ワードプレス WP タッチ。
ああ懐かしい。
WP タッチともう一個ありましたよね、有名なやつ。その作者さんが一回あのなんかブログに書いてたな、そういえばそのプラグインをどう終わらせるかっていうの、超人気プラグインを作ってしまって、
うん、
はい、それをどうやってフェードアウトさせるかみたいなのはなんかすごい悩みみたいな愚痴みたいな感じの記事書いてて印象的でしたね、そういえば。はい。
まあでもあの大きい、もっと大きい視点で言えば、ほら、ブロガーの人いるじゃないですか、ブロガー作った人。はいはい、あの、シリアルアントレプレナーの人。
はいはいはい。
ツイッター作った人。
はいはいはい。
あの人のブロガーは、なんか、うまくマネタイズできなくて、
あ、
めちゃくちゃユーザーいるのに、月の売り上げは1000ドルとかで、
へ
ぇー。でもうできないよっつって、
うん。
言ったら、Google に買収されたんですよね。
なるほどね。うん、
そう。だからその何ていうかこう、プラグインの終わらせ方といってもそれは。
消えるだけじゃないぞっていうね。
はい。そうそうそう。うん、それはね、なんかこう、また別のビジネスとしての そういうのがあんだなっていうのは僕は最近考えてて、は
い、ちょっとゴーダディに買収されるっていうイグジットがありえるわけですかね。
そうですね。
で最近僕が聞いたあのいい話がいくつかあって、
うん、
一つがなんか物を売るときって会社ごと売る方が簡単なんですって。
なるほど、
うん、
要するに会社だと全部入ってるじゃないですか、諸経費とか。
はいはいはいはい。
サービス買うって言っても、まあ、例えば、シンプルマップを宮内さんから買うとするじゃないですか。
はい。
でも、なんか宮内さん来なかったら結構意味ないじゃないですか。
はい。
誰がメンテすんのっていう問題だし。
うん。
でもそれ多分本人はすごいそれを嫌がると思いますけどね。
いやいや、そんな、売り方によるよね。作りみたいに。もっとこれでやっていくぞっていうパターンの場合はそれでいいけど、
はい、
俺そっち行ったらそっちでどうせやらなきゃいけないんだったら嫌なんだけどっていうのもあるもんね。
そう。だからまあそういう会社単位で売るっていうのは一つのパターンらしいです。
そうですね。確かに。
はい、あとは、これはちょっとプラグインの価格を決めるときに参考してたんですけど、なんか今までこのサービス平均価格で上場した企業の一覧みたいなデータを見たんですけど、
うん。
要するに死の谷っていうのがあって、
うん、
いくらだっけな、年間2万円、
うん、
要するに190ドル以上から500ドルぐらいまではほとんど上場した企業がいないんですよ。
ほうん、
はいはいはい。
要するに月1000円ぐらいで10万人のユーザーを集めるか、
うん、
年間10万以上20万とかで月8000人のユーザーを集めるかみたいなパターンしかないんですよ、うん、上場できた企業は。
だから細かく細かくめっちゃ薄利多売でいくか、
そう、
もうボーンっていうのをまあがっつりニッチを抑えてみたいな風に、
そうそうそう、
するか。
でなんかセールスフォースって上場した時客8000人しかいなかったって。
へえ、そうなんだ。
そう、
でもまあ高いし、まああれだし、うん、
ということを知ってですね、プラグインビジネスもそういう風にしないとダメなんだなっていうことが分かりました。
うんうん、そういえばオートマティックがソケット I をまるまる買収してるじゃないですか。
まずそのソケット I O って何でしたっけ？
ソケット I O ってほらなんていうチャットとかのあれですわ。
はいはい、ノードのやつですね。
ノードのやつ。はい。あれとか、あと、
まるまる買収してるんだ。
あれは、はい。ちゅうか、もう、ソケット IO の開発者さんは、今、オートマティックの社員さんになってますよね。はい。で、ああいうパターンもありですよね。ソケット IO めっちゃ便利なんですよね。はい。最近あんまり。
チャットを作るときなんかに使うやつですよね。
はい、そうですわ。はい。
リアルタイム通知が来る。
はい。今、スター見たら3万2000ありますね。すげえな。
すごいね。
はい。すごいな。
オートマティックは、実はノードの関係するところをなんか買収しまくってて。
そうですよね。あとノートでしたっけ？なんかほら、シンプルノートか。
シンプルノート。はい。
はい。
それは、あれでしょ？ノードのやつじゃないでしょ？違うんじゃない？
あれはまたサービスだな。はい。なんか、はい。なんかそういう多分バックエンド、なんか、でもフロントエンド系をかき集めてる感がありますよね。
そのシンプルノートは多分、もう、なんだっけ、すごい額の投資を受けるとかの前に買ってるから、
はいはいはい。
ちょっと趣味っぽいんじゃないかなと思ってるんだけど。
ああ、なるほど。そうかもしれないですね。はい。
趣味。まあ、なんか、シンプルノートはなんか、プロダクティビティ的な、やつでやってるんだろうけど、
はい、
僕のこの超個人的な邪推ではですね、オートマティックのメインの言語はもうノードになってるんじゃないかという。
はい。まあ、それはそうじゃないですかね。言っても、はい。いや、僕でさえノード触ってる時間めっちゃ長いですよ。
うん、だから多分もうね、
はい、
オートマティック のメインの言語はノードなんですよ。ノードリアクターなんですよ。はい、
そう。
SSR なんですよ。
そう、それはもう本当そうだと思いますわ。
だから、ワードプレスにコミットメントしてる時間がないんですよ、もう。
うん。ウェブの人自体が、やっぱりもうウェブといえばノードになるんじゃないですか。もうね。
これなんかそうなるかもしれないですね。
はい。
はい。まあ、ということで、ちょっと、また再び脱線してしまいましたが、ちょっと終わらせに入ってもいいですか？
はい、どうぞ。
はい。いや、もうちょっとやりましょう。
まだやる？だいやいやいや、西川さん。
いや、ないですよ。あ、大丈夫ですよ。
話し足りないことがあれば。
いや、ないです。あ、じゃあ、もうちょっと頑張って投稿していこうっていう話をしないとね。
あ、そうだね。
あ、そうです、
ね。というか、僕はちょっと、それなので、まあ、こんな時間まで、もうだって1時間半でしょ？ 1 時間半経ってもまだ聞いてくれてる人たちは、こう、面白い記事があったら、こう、積極的に、隣の席の人におすすめしてほしいですよね。
うん。
そうですね。
もうね、なぜ続かないかというと、悲しいからでしょ、これは。
何が？反応がなくて。
そんなこと言ってはいけないのか。そうそうそうそう、もう辛いよね。すげえ長く書いてもダメみたいなのとかあるしさ。
いや、僕はそ
うだ。だけど、バズる方向に行こうっていうわけじゃないから。
え、僕でもあんまりね、数自体は実はあんまり気にならないというか、あ、この人がリアクションしてくれたから、もうこの記事は OK みたいなのはすごいありますね。
はいはいはいはい。
はい。
ああ、なるほどね。でもなんか読んでますよっていうのはイベントとかに行った時に言ってもらうじゃないですか。
はい。
それはいいんだけど、黙々とやってる感がきついから、わかった。シェアとかしてくんなくていいから、
はい。
コメントしてくれとかそういう感じかな。
コメントはでもハードル高いんじゃない？
はい。コメントハードル高いかも。
なんか砂漠でね、じょうろで水撒いてる感じがするんだよね。
はぁ、なるほど。
まあそれをずっと頑張ってたら、なんか芽が出たりするのかな。
はぁ、
そう。
ああ、でもそっか、僕、そっか、僕が書く記事とかってすごい層を絞ってるんで、あんまりそれを感じないのかも。
はいはいはい。
はい、あ。あんまり実は、例えば昨日。まあ、
最初からこんなんで別に行くわけないって思ってるってことでしょ？
そうです、そうです。昨日はね、聞いたとかに書いたんですけど、うん、久しぶりに、
はいはいはい。
そんなのはやっぱりコード4の人とか、OSM の人とか、国土地理院さんとかが普通にシェアしてくれたら、もうそれだけでもう全然、実際には10いいねぐらいしか言ってないですけど、
うん、
もうなんか俺の中ではめっちゃバズった、気分でいますもんね。もうこの人たちに行けばもういいやみたいな。はい。だからそんな感じはすごいありますね。はい。でも確かにコミュニティ的な話とか割と層が広そうな話で空振りすると悲しいかもしれないですね。
うん。そうね。
そう。そうやな、コミュニティ系の話とかで空振りするとちょっと悲しいかもしれないですね。
いけな、まあそうですね。
はい、
まあ。ちなみにもうすぐあれがありますよ。関西。関西6月？
あ、6月
です、ね。ワードキャンプ。
ワードキャンプ
関西、うん。京都ですね。
京都か。
うん。
関西辞めたんだっけ？
うん、名前が変わったってか、まあ、京都。別にそれが変わったってわけじゃないんじゃないけど、別にその話は出てないからないんだろうね。中の人同じでしょ？だって。
そう。同じです。
いや、同じって言うとあれだけど、ちゃんとリーダーシップとかは違うけど、やっぱり協力して一緒にやってる人たちは。
全然、でも全然、もう全く、僕全然見てなくって、そういえば全然わかんないんですけど、日にちも覚えてない。なんかスピーカー一応エントリーしましたけど。
何話すんですか？
まだちゃんと決めてないですね。僕、中華で今年、ワードキャンプよりも、去年 PHP カンファレンス福岡と東京で喋らせてもらったんですよ。
はい。
で、今年は、まあ、僕が勝手に希望してるだけですけど、全部制覇しようと思って PHP カンファレンスを。ワードプレスの人、PHP カンファレンス出ないじゃないですか。
あんま行かないですね。
はい。だから、すごい、ね、やっぱ大きな枠の中のその仲間というかですね、あれですから PHP カンファレンス頑張ろうと思って、なんか
まあでもね、なんか最近ベンチやってて思うのは、東京のベンチとかで、
はい、
一番多いの開発者なんですよ。
はいはいはい、
いわゆるプログラマー。
はい、
だから PHP の人はワードベンチは来てるんですよ。
はい、そうなんですよね。
だからワードプレスの人って言ってる人はなんていうんですかね、こうブログも自分で書いてて、ね、HTML と CSS ができて、PHP はまあちょっとわかるみたいな。その PHP わかるっていうのもなんだろう、その自分でジェネレーター書けますとかそういう人じゃなくて、
はい、
フィルターとか知ってるみたいな。
はいはいはい。
そういう層の人が多分なんかワードプレスって感じなんで。
はい。
あの、バリバリの PHP カンファレンスが言ってるような ペチパーってやつですか？
はい。
ペチパーの人もなんかベンチには来てる感じはしますね。なんか。
はいはい、はい。
なんか身につけようと思って。
はい。で、あっちはなんかやっぱりちょっといいですね。あれはあれですごい雰囲気がまた全然違う世界なんで、はい、
宮内さんと相性がいいんじゃないですか。
そうですね。あっちの方がね、質問とかしてくれてすごいいいですね。はい、なんか楽しいですね。みんなが、はい。
じゃあ今年は全国ツアー、PHP 全国ツアーに参加すると。
そう。いや、エントリーしたんですよ。ドキドキしてるんですよ。エントリーしたんですよ。
一個でもダメって言われたらその目標が達成できない。
そうそうそうそう。
全部違う話しないと。
そうなんですよ。それがね、本当にね、あの、この間福岡と大阪エントリーしたんですけど、本当ね、違う話っていうのがすごい難しくって、すごい考えましたよ。はい。
まあ本当は同じでもいいんですけど。
はい、あ。いや、そうなんですけど、でも、はい、あ。やっぱ違う方がいいんだろうなと思って、はい、あ。そうですね。はあ、そんな感じですか。
うん。あ、はい、そういえば、あの、シンバルさんたちが PHP の現場っていう、ポッドキャスト始めましたね。
ああ、はいはい。結構前からやってますよね。
いやいやいや、まだ4回ぐらいしか配信してないんじゃないかな。3回か4回。
ああ、そうですか。ああ、そっかそっか。
はい。そうそう、僕はそれも聞いてますよ、今。
はい。
この間ワードプレスの話してましたよ。
してましたね。
なんだって。
はい。
いや、面白いから聞いてみてくださいよ。はい。いや、僕はそれで感じたのは、もう公開されてるやつだから、感想っていうか、まあ、誰が聞いてないとあれだけど、まあ、要するにすごい古いよね、と。仕組みから何からと。
あ、来てきちゃうね。
そうそうそうそう。で、だからまだそのグローバルな PHP っていう話をしてて、まあいっぱい出てくるじゃないですか。
はい。
で、それの話をしてて、で、まあ他のフレームワークの話もしてたけど、やっぱそれ聞きながら僕は思ったのは、やっぱり立ち位置が、もうなんか、どこでも動くみんなのものとして思考しているので、
はい、
っていう意味でさっきの話と似てるなと思いました。ノイジーマイノリティの人たちじゃない、なんかピラミッドで言うと、ドーンってでっかいピラミッドがあったら、上のなんか 1% ぐらいの人たちがわーわー議論してて、残りの 99% の人たちがこう無視されてる議論で作っていくと間違えちゃうよっていう話だったわけじゃないですか。だからなんかそれに、だからもうそこの、大きい三角で行くんだみたいなことになった瞬間に、いろんな価値判断とか、そういうのが変わっていくから、まあ難しいなと思ったっていう感じかな。
まあそこら辺はね、本当でも広報、要は広報互換性に尽きるんでしょうけどね、うん、ワードプレスの場合はもうレガシーと言われながらも、まあ要は今までのプラグイン全部が動かなきゃいけないっていうのが、コアチームの
自由、うん、そうそう、なんか、むしろそこが価値みたいな話になってしまって、
そうですね。
もう、はい、話ができなくなっちゃったみたいなね。
はい、あ。本当そこをリセットするわけにはいかないっていうことですもんね。テーマとかプラグ、既存の、
うん。
うん。それは本当そうですよね、
うん。
自動アップデートって実際他の CMS あるんですか？僕よくわかんないんですけど。
え、もう一度言ってください。
自動アップデート
をする CMS、他の？自分で自分を書き換えるボタンがついてるかってこと？
そうです、そうです。
ああ、どうだろうね。どうなんだろう。
はあ、うん、ああ、ね、CMS によってもインストールの作業手順まで違いますね、バージョンが変わったら。
うん。あと動かないとかね、必ずマイグレーションしなきゃいけないとかもあるから。
は
あ、うん、それはできない人たちが使ってるっていう、
はあ、
ことだもんね。
それ考えると、うん、まあ、その、ただそれによって得られるメリットがあるのは当然で、まあ、要は誰を見てどうするかっていうことであって、
うん、
まあ、その、レガシーだからいけないとは最近は思わないですけどね。要は見てる相手が違うだけで、はい。 そんなね、はい、おばあちゃんにフェラーリ売りつけたらおかしいやろみたいな。はい、あの、そういうことだと思うんですけどね。はい。なかなか、まあその辺は広報管制の話とかは一回するといいかもしれないですね。どれぐらい頑張ってるかとか、あとセキュリティをね、うん、はい、
そうですね、
はい、どれぐらいどういう考え方に基づいてやってるかっていうのは、あ、ほんまですね、それは次のポッドキャストとかでやったらいいかもしれないですね、うん、どういう考え方、あの、特に前回のやつとかはちゃんと伝わってない感があるかもしれないんで、
はい
はい。
でも今度はあれ、堀池くんが来てくれるんでしょ？
いや、まだ、あの、具体的に日程は決めてないけど、別に、いつでもいいですよって言ってたんで。はい、ちょっとサーバー
今度アメリカ行くって言ってたから、イベント行くでしょ？あの人、なんか、オースティン。
ああ、そうだ。サーバーレスコンフ。
うん。
あ、じゃあこう、サーバーレスコンフ。コアチームとして、アメリカに行くのはどんな気持ちかっていうのを聞いてみますか？
そうだね。うん。
あの、6月になると僕と、宮内さんも行くんですよね。あの、ワールドキャンプヨーロッパ。
ヨーロッパ行きますよ。
行くので。
あ、現場からやってくださいよ。
長いんですよ。僕のワールドキャンプヨーロッパ。もうすごいプレッシャー。
じゃあ、ちょっと現場から、あの、お伝えします。
うん、それやってほしい。だから、レコーダー持ってくかさ、しないとね。
そうですね。
あ、でもこれ立ち上げればいいのか。そっかそっか。
そう。
うん。あ、じゃあ僕も参加できるじゃん。
あ、できるできる。
あ、じゃあちょっと時間は。俺もう寂しいんだよ。すっごい寂しいからさ。
そうですよ。ちょっと、本当ね、はい、あの、ちょっと今回の6月はね、ちょっといろいろ気合を入れなきゃいけない時ですよね。頑張ろう。そう。
で、僕もいたら意味があったかもしれない年だからさ。
はい、はい、うん、そうですよ。
あとね、あの、タイから一人参加しますよ、女性が。あの、ワールドキャンプをやってたメンバーのうちの一人が。
ワールドキャンプ、バンコクの？
そうです、ワールドキャンプ、バンコクの。あの、オーガナイザーの人が、ポリグロスチームの、で、ちゃんとノミネートされて、いけることになったから。
おぉ。
そうそうそう。アジアも暑いですよ、だいぶ。
タイのあの人が日本のワードキャンプ行くかもって言ってましたよ。ペーペーペー、ほら、あの人、すごい人。
ああ、ほんと、来てく、あ、あの、プーってくんですね。
ああ、そう、はいはいはい、発音できないんです。
ポッ、発音むずいね。
難しい、難しいです。
はーい。うん、彼が行くかもって言ってましたね。
ああ、いいですね。もう、タイの人はもう続々でも日本来てるからね。
はあ、そうですね。すごい嬉しそうに旅行してくれてありがたいですよね。うん、あんなに楽しんでくれると。うん、はい、あ。
だから、ね、ワールドキャンプアジアとかあるのかな？
まあ、ちょっとぜひやりたいですね。
うん。だから、そっか、6月はじゃあそれが、その回があるんだ。楽しみだな。
その回があるので、はい、お楽しみにしてください。はい、
でも喋れない。
現場から、ね、
前半戦は喋れないことが多いんでしょ。その、コミュニティサミットで。
ああ、コミュニティサミットはそうですね。
何も言えないわけでしょ、
ね、うん、一切、本当に、あ、もうなんか書かされましたよ。あの、うん、書かされましたっていうか。はい、あの、はい、あの、ツイートとか一切しませんみたいな。
うん。
はい、のは来ましたね。うん、はい。あ、あとあれ、お金もらえるのかな？
あ、そんな感じになったんだ。それだったらちょっとハードル下がっていいけどね。
あ、わかんないです。わかんないけど、もしかしたらトラベルアシスタンス？なんか前あったじゃないですか。はいはいはい、またあるのかな？わかんないです。わかんない。わかんない
ですけど。俺もさ、それでね。いや、俺1回目の時にさ、はい、10万円を、バンコクから行った時にさ、10万円もらったんですよ。はい、それで、その時に、いや、なんかあれがあってすごい助かったって言ったら、それのその、なんていうの、手配とかをしてる人、ホテルの手配とか、お金の手配とか、こう、やってくれてた人がさ、いや、なんか、新一さんお金ないのかと思ってびっくりしちゃったって言われて、いや、ははははみたいな感じで言ったんだけどさ、あれもどういう人を想定してるのかわかんないよね。
あれね、呼ばれて海外にバーンって行ける人、を誘ってるとかなんかそういうのあんのかな？
いや、だからそのお金をね、渡さないと来れない人たちがいるから、多様性がないっていう趣旨で始まったんだけど、
うん、
だ僕はもしかしたら、ちゃんと儲かってて、その、ポイッといけると思われてたんじゃないかなと、その時は思ったんですよ。でそんなことはないんだよね。急にさ、行ってさ、じゃあ30万、40万ポンって出してさ、 航空券やってホテルやってって言ったらそんぐらいかかっちゃうじゃん、うん、それでその1週間仕事はもうほぼ完全に止まってしまうわけで、それができるような人間じゃないっていうことが伝わってないっていうのもあるし、向こうは、あ、なんかびっくりしたよとか言われて、あ、そうなんだみたいな、なんか、
いやちょっと期待させすぎちゃった、
みんなお金あんのと思ってさ、
うん、そうですね、
うん、ワールドキャンプヨーロッパに行くって言ったらすごい投資ですよやっぱり。
そうですね、うん、僕なんか何にもならないだろうからな、うん、
ね、仕事的にさ、何か営業活動ができるとかいうわけでもないし。
絶対ないですもんね。
うん、絶対ない。
は
い。うん。それはね、僕はちょっと自戒として、うん、そういうメニューを持ってないのは俺が悪いなっていうふうに最近思うようにしてるんですよ。
はい。ああ、売る姿勢がないってこと？
あ、そうそうそうそう。うん、これだみたいな、ドーンっていう。
うん。
まあ、結局僕なんかはその、なんていうんですか？自宅の仕事がメインなので、うん、今そのプラグイン売ろうとしてるけれども、
うん。
そう、なんかその、自宅の場合はなんかほら、なんかいろいろ経験とか実績とかをいろいろこう聞いたりとか、あとなんか、その界隈で名が売れてるかとか、なわけじゃないですか。
うん。
そういうなんかぼやっとしたものに対してお金をもらってるので。
そうだね。うん。例えばさ、そのパッケージされた商品、もうプロダクトポン、買うの買わないのどっちなのっていう、要は、買い手側だけで判断できないからね。
そうそうそう。
話してどんなのやってんのとかさ。どんなプロジェクトなのとか聞かなきゃいけない。
そう。海外行ったら無意味だからさ。
うん。
わかんないじゃん。
僕のプラグインとかなんか知ってる人一人もいないですからね。海外行ったら。
でも数はわかるじゃん、数字が。ダウンロードされてる数字とかさ。
いや、だからそれはあれですよ。なんかその、シンプルマップを使ってくれって言って、それが商売になるんだったら行く意味があるじゃないですか。
はあ、そうそうそう、うん、でもないですもんね、そんなのね。
そうそう、でもそれはやっぱこう作んないといけないんだなって思いましたね。
はいはいはい、それはそう。
なんだろうな、昔日本のワードキャンプ、ワードキャンプにしろワードプレスのイベントをあちこち行ってた頃に、うん、星野さんがこれ慰安旅行みたいなもんでしょって言ってたけど、本当にそのノリかも。
うん、
はい。
いや、そんな星野さんだって本はあるしさ。
は
あ、ねえ、だから、あるんですよ。
はい、あ、はい、あ、そうですね。うん、はあ、海外でちょっと商売になるように頑張りましょう。
そうですね。はい、この投資を無駄にしないように。
はい。
はい、頑張りましょう。ということで、じゃあそろそろ2時間になろうとしてるので。
はい。いいですね、
はい。はい。
じゃあ皆さんもぜひ、次回のポッドキャストの、まあ、ちょっと堀池くんが次回来るかどうかはまだ確定ではありませんが、
うん、
期待していてください。あと我々のヨーロッパからの、
まあ、
生じゃないけど、現地レポート。
いいですね。
ちょっと、まあ、その時ね、もしできたらちょっと、海外のゲストとか、あとジョンとか、うん、シンガポールのジョンとか日本語ちょっと喋れるんで、微妙に。
ああ、そうですね。短いクリップみたいなのがあれば。
そう、
ちょっと
足したりとかして。
日本の皆さん、こんにちは、的なのができればいいかなと思ってます。はい。という感じで、
そうだな。
お送りしてきました。ポッドキャスト、いかがだったでしょうか、はい。コメントとかもいただけるとすごく嬉しいので、ぜひお願いします。うん、
そうだよ。
はい。じゃあ、お二人なんかありますか、最後。
いや、コメントしてください、いろいろ。書くわ。記事書くから、なんか、コメントしろって言われたのでしました。とか、してください。
切ない。寂しがり屋だな。
いやいや、そうそう。いや、僕の気分の問題もあるんですよ。個人的な話だけど、今さ、動けないのよ、全然。
まあね。
そうそう。子供が生まれるんだけど、奥さんが入院してるんですね。でも、朝から晩まで大忙しでさ、なんかこう、フットワークが出せないからさ。
ああ、ちょっと疲弊してるわけですね。
疲弊してます。疲弊してる割に Facebook とか Twitter とかも全部ローカルホストに転送したりとか、そういう工夫をして、何？iPhone からもアプリはもうないんで、そういうふうに集中力を高めようとしてるんだけど寂しいっていうね、のがあるから、キャッタルピーのコメント欄を、生きる力に変えていきますんで、皆さんよろしくお願いします。
じゃあ、その小木島の西川さんのために皆さん、
そうそうそう。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。寂しいです、私は。
はい。 いや今回は西川さんがそうやって苦しんでいるということで、うん、皆さん引き続き、は
い、おめでとうございます。
はい、応援よろしくお願いします。はい、それではまた次回お楽しみに。
はい、コメントしてください。
はい、ありがとうございました。